いや、なんかね、先週の終わりに、エンディングの終わりに、来週8周年だからみんなよろしくね、みたいなこと言おうとしてたんですけど、完全にそれを忘れてしまって。だからもう別で僕が撮りましたよ。皆さんメールください、的なやつを。はい、というわけで、エマジ8周年おめでとう。まあ、今、ハッピーだって。ハッピーですわ。ハッピー来てますから、僕ね。はい。今、ハッピーバースデーの曲流してますから、はい。噛んではないです、噛んでは。ハッピー来ながら、ハッピーバースデーの曲をね、流してますからね。はい。はい、
はい。
全然噛んでないんですけども。はい。というわけで僕は、じゃあ、祝杯をあげますね。
おい、ああ、そうだね。
ビールを。うま
はい。
というわけでね、皆様からですね、たくさんのメールをいただいております。
お、ありがとうございます。
はい。まあ、順番に普通に行ってきましょうか。
はい。
はい。じゃあ、まず、これまあ、いただいた順ですから。はい。じゃあ、まず一番は誰かな？ラジオネーム、お腹ピーピーガルダンさんです。
はい、ありがとうございます。
ベンラレイヤです。
そうなんや。
あなた一番です。はい、BB ガルダンは何3区？
あ、ナイトアビビガルダンで。
今回の放送は、周年記念会ということで。出してくださいよ。出してくださいよ。
あれ、BB ガルダン、BB ガルダン、BB ガルダン。緑色の勝負服。
勝負服はいいんですよ。勝負服は。
あれ、なんだかな。
ヒント、団地比。
ランチ、うん。
マイネルレコルトと一緒です。
ああ、チーフベアハートか。
はい、正解です。はい、というわけでね。そんなお腹ピーピーガルダンさんですけども。エムラジって2012年からやってるって考えるとすごいことですよね。確かにね。アグネスタキオン最高傑作と騒がれていたグランデッツァがダービー10着だった年だということを考えると非常に感慨深いものですってことですね。惨敗してましたからね、グランデッツァね。疲労に耐えられなくなってましたから、1戦2戦でね、もう。早速ですが、僕が記憶に残ってる放送はやっぱりオカマが登場した第1回放送ですね。改めて聞き直してみると、今とは違い、皆さんトゲトゲしさがなく、探り探り優しく話されてたような気がします。いや、気がするんじゃなくて、その通り。もうみんな、なんつうの、置きに行くとかいうより超えてるぐらい、なんか、腫れ物に触るかのようなトークでしたからね、第1回はね。ちょっと今ここで流してみましょうか、第1回のトーク。こんな感じでした、みたいなね。どうも、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。あ、ブライトです。よろしくお願いします。
どうも、ミオです。あ、ミオと申します。はじ めまして。の方は、はじめまして。
タクヤです。よろしくお願いします。
いや、いよいよ始まっちゃいましたね。
本当ですよね。もうなんかもう、やっとこんなしてみんなでこう、公開して語り合えることが来るなんて思ってもみなかったんで。
はい。勢いで。
私も思ってなかったです。
ねえ。
そうですよね。
何よこれ。
僕も当時は家賃滞納者の取り立てをしていたことを思い出し、懐かしく感じます。だって。べっちゃんがね。
あ、そうなんや。へえ。
そうそう、べっちゃんね、そう、不動産関係勤めてて、その滞納者から取り立てしてたみたいですよ。
そうなんや。
はい。それでは皆さんも、もう若くはないので、お体に気をつけてください。特にブライトさんは自分の年齢を意識してくださいね。もう気づいたら意外と年取っちゃってますから。花の62年組ベッラレイヤさんと抹茶さんも33ですから、自覚してくださいね。ってことで、ベッラレイヤさんとってお前だろ。それではワーキングボーイってことでね。なるほど。だから、べっちゃんと会ってからも長いですよね。も
そうや
う、
な。
3年ぐらい経ちますか？
どっから出てきたの、なべちゃんって。
べっちゃんは多分僕が振られて京都事変に会った次の年ぐらいから会ってると思うんですよ。なんかそれで共感したみたいなこと言ってたから。あもう3年半ぐらいじゃないですかね。
そうやな、3年は経つよね。
うん。
その第1回自宅の被害者やもんな。
確かにね。確かに、あれ、今思えば、普通に追い返されててもおかしくないですからね、あんなもん。
いや、まあ、そうやね。
そう。よく言ったよね、あれね。
そうだと思うわ。
しかも、今東京に、今東京にいますけど、静岡から行きましたからね、当時ね。
そうやな。
どんだけ遠いんだよっていう、
ね。何してんねんでな。
しかも、鈍行で行きましたからね、僕。小田原とかで録音してましたからね。今、小田原でーす、みたいな。そう。まあ、ベラレアさんもこれからもよろしくお願いしますよ、本当に。
そうですね、はい。うん、
まあ、今はちょっと、オフ会とかできない状況ですけども、またね、オフ会で、
うんうん、
はい、お会いしたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。次会った
時は腹殴ります。
え？
次会った時は腹殴ります。
でも今彼痩せてきてますから、
そうなんや。
そう、意外とダメージがでかいかもしれないですよ。
あ、そっかそっか、わかりました。
なんか1ヶ月で10キロ痩せたって言ってましたよ。
すごいやんか。
ひたすら、もう脂質、糖質を抜いたって言ってましたもん。だから毎日、麻婆豆腐しか食ってませんって言ってましたよ。
そうなんや。
麻婆豆腐か、鍋しか食ってないって言ってましたよ。うん、
ベちゃんに会うの楽しみにしてるわ。
確かに。でも、ベラレアス言ってましたけど、あんま変わってねえっすよって言ってました。10キロ変わった。僕にとっての10はそんな変わんねえっすから、みたいなこと言ってたんで。まあでも、10痩せりゃさすがにわかると思うけど。
まあ、そうよね。
ねえ。はい。じゃあ、次のメールいきたいと思いますよ。ラジオネーム月光さんですね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。M ラジ8周年おめでとうございます。私が記憶しているのは番外編で恐縮ですが、量についての議論です。これは自分の中で神回です。量について M の中でもかなり解釈が難しく、M にはまり始めてからも量で壁にぶち当たり挫折した懐かしい、悔しい思い出です。ってことでね。この回を聞いて付き物が落ちたと言いますか、目から鱗でした。量はまとうもの、素晴らしい格言です。この回を聞いてから、また M の法則頑張ろうかなと思えた、まさに神回です。あとは、M ラジ終了危機の時のメンクさんの他人行儀感が半端じゃなかったことですかね、だって。おい、メンクさん頑張ってくれって本気で思ってましたから。かっここの時はまだ面識なし。毎週楽しみにしていますが、お三方、あまり無理せず体をご自愛くださいませ。お三方ってことは、まあ、メンクさんも入ってますね、これね。お三方の中にね。はい。そう、俺も、メンク、助けてくれって思ったのに、そっか、今までありがとね、お疲れ様みたいな感じだったから、おーいと思って。まあ、メンクさんの言い分もわかりますけどね。変になんかどっちかに味方とかしちゃって、ね、ごたごたすんのも巻き込まれたくないっていう。
まあまあまあな。
そう、それもわかりますけどね、気持ちは。
まあ、B 型だな。
まあ、月光さんも、オフ会にも来ていただいて、はい、お話もさせていただいて、まあ、かなり昔からのエムラーだったんですけどもね。だから、もしね、エムラジでそういうきっかけを与えることができたんだとしたら、まあ、すごい嬉しいですけどね。
そう、そうですね。
ね、また、結構だから、ほら、ね、ピロさんもそうだけど、ちょっと一回やめてたけど、またエムラジでもう一回やろうみたいな人も、何人かいるじゃないですか。
そうですよね。
まあそういうのも嬉しいですよね。
そうですね。
はい、じゃあ次いきたいと思いますよ。
はい。
ラジオネームピロリズムさんです。
お。
ブラジさん、タカヤさん、ミオさん、こんばんは。毎週の更新お疲れ様です。ノーフェアリーってことでね。
はい。
そして M ラジ8周年おめでとう。
ありがとうございます。
いや本当にすごいとしか言いようがありませんね。固い絆でつながれた3人が積み重ねてきた歴史に感服いたします。私は昨年末より M ラジを聞き始めて、有馬記念会に初めてメールをさせていただきましたが、あれからもう1年が近づいてるのかと思うと感慨深いものがあります。この間に、普通のリスナーさんの8年分くらい普通歌を送ってきたのですが、よく飽きもせず読んでいただきありがとうございました。私も年間全、 放送回普通歌を送るというミッション達成に向けて年末まで頑張ります。あと、はい、メンクさんカルトクイズの収集にも励んでいますので、出来上がった時にはボツにせずぜひ使ってやってくださいねってことで、
はいはい、
あのこんだけね、あの探しといてとか言った割にはなんか割と熱量が落ちているっていう俺と拓也の熱量が落ちているっていうね、メイククイズに対してひどい話。さて、周年会に普通歌を投稿するのは今回が初めてで、なんか気の利いた M ラジデータでも送ろうかと過去回を聞いたのですが、やばいことになっているのでやめておきますってことで、ただ昨年はブライトさんが見事二重丸黒さん丸の完璧な予想でリベンジされていたので、今年は拓也さんの予想に期待してますってことでね、くれぐれも二重丸かぶりだけは避けてくださいね。踏みのイマージン、ビルシーナ、フーラブライト、マキシマムドパリー、被りすぎってことでね。なるほどね。確かにエディション被るな。すげえ被ってんじゃん。では、エムラジ最多となる9回目のエリザベス女王杯予想を楽しみにしております。さようなラッキーライラック、はいはい、ってことでね。
はい。
意外といますね。さようなラッキーライラックとか、うまくいく馬が。お疲れ様でスノーフェアリーとかね。いるな。意外と。
まあ、黒さん豆よね。
まあ、ありがたいですよね。
うん、そうですね。
もうなんか、
一番年上やのにね。
端々から愛を感じますから。
うん。
はい。
ね。エネルギーありますよね。
だからまあ、今こんな状況ですけどね。まあ、いずれ会うこともあると思いますので。
そうですね。
ていうかもう、ピロリズムんち行くか。なんかもう。ピロリズムんち行って、もうなんか、また突撃やるか。ね、第3弾。
社長さんとかに、なんか、どっか、大きなとこ取ってもって、何人かで行くかやな。
あ、拓也さんもじゃあ、経由してそのまま行きますか。こう、僕は途中で三重経由するんで。はい。もう、突撃したいですけどね。まあ、もう完全に住所を抑えてますんで。
はい。
はい。なので、まあ、あとはだからもう2択しかないですか。行くか行かないかしかないですか、僕が。だからもう。もう住所持ってるって時点で行くか行かないかの二択ですからね。はい。50-50 です
から。からね。
ああ、確かにね。まあもしじゃあ次突撃があるとしたら、まあピロリズムさんってこんだけ言っといてメンクさんちにもう一回行くっていうのをやりましょう。で、はい、メンクさんがいない時間帯に行って奥さんとお話しするっていう僕が、っていうのを、で、息子さんと会ってくるっていうのをやりますから。で、メンクさんが、会社から帰ってくる頃には俺たちいないっていうのをやりますから。で、その奥さんとの会話の放送が、エムラ時代で流れるっていうのをやりますから。で、メンクさんはそこで知るっていう。奥さんに黙っといてくださいねって言って、放送まで黙っといてくださいねって言って、で、メイクさんが、よしや、あ、ブラピ上げてんな、つって、ランニングのついでに聞くか、なんつって聞いたら自分の奥さん出てんの。っていうドッキリね。メンクドッキリ。メンクドッキリエムラジやりますか。これもね、また。
それはそれで面白いかもしれない。
絶対面白い。絶対面白いね。ただ、わざわざ姫路まで足運んどいて会えないっていうのが受けますけど。そう。メンクさんと会わずに終わるっていうね。会ったらバレちゃいますからね。はい。じゃあ、次行きたいと思いますよ。
はい。
はい。ラジオネームそのメンクさんです。
お。
はい。エメラジ8周年おめでとうございます。
はい、どうも。
正直自分のブログよりは早く終わるやろうと思ってましたが。苦難も乗り越え、長寿人気コンテンツへなりましたね。すごいですね。ってことで。これから10周年、15周年と気持ちが続く限り頑張ってください。その鍵を握るのはブラピーやで。40超えると色々しんどくなるから。特に編集への気力が心配です。もちろんそうなると、拓也さんも50超えてますしね、わららってことでね。元気があれば何でもできる。とにかく健康だけには気をつけて楽しいものを発信してくださいってことでね。
はい。
はい。なんかすごい真面目な感じでしたけど。確かにこれからどんどん衰えとの戦いになりますから、この編集の、編集の気力と衰えの。
もうなんかもう僕もそろそろ隔週にしたのかなと思ってくれ
た、ね。おい、ちょっと待って。これ別にあれですよ。隔週にするのは気力とかじゃなくて女に会いたいからってだけですから、その。隔週で女に会いたいから、その時は、ちょっと、夜な夜なね、 やんなきゃいけないことあるじゃないですか、まあ、いろいろと。はい。
そうですね。
励まないといけないことがありますんで。
年末にはまた、3人目が出てできそうなので、またそのお話。
ほーら、来たよ。こっちが全然よ、アプリでやっても全然さ、出会うまでいかねえっていう状況にもかかわらずさ、なんでこんなホイホイ行くんだよ、うまく。ほんと。いや、もうこんだけ言ったんだから、どっかでもう、あ、なんかじゃああれします。僕のノートの特典とかにしますよ。なんか、ノートのサポート特典とかにします。その、数人に限られた人間にしか聞かせないっていう感じで。はい。
特典でな。
特典で、特典で。で、しかも1000円とかにしましょうか。1000円以上とか、1000円以上とかにすれば、多分ピロリズムさんとか1000円払ってくれるでしょ、きっと。その辺でこう、足元見る感じで値段設定を。はい。100円とかじゃなくて。
そうだ。
そう。じゃあ次行きたいと思いますよ。
はい。
ラジオネームひたむきさんです。
あ、はいはい、ありがとうございます。
村ちゃん8周年おめでとうございます。
はい、
また先週お世話になりました。3度目のゲスト出演でしたが、とても有意義な時間になりました。また呼んでくださいってことでね。
はい。
はい。エムラジの思い出といえばいろいろありますが、メンクさんちにアポなし突入や、藤田元騎士とのコラボ、あとはリスナーとして寂しく感じた出来事として、ブライトさんと拓也さんの放送中止ですね、だって。
うん。
こうして毎週楽しく聞かせてもらうためにも、あ、運の呼吸でこれからも続けてほしいと思います。でも先週のユーキャンスマイル論のような熱いやりとりも良いですね。変な気を使って無難なやりとりに終始するより、本音をぶつけ合うからこそ楽しく深いものになると思います。これからもお体に気をつけて、村じ続けてくださいね、ってことで。
はいはい、ありがとうございます。
確かに。まあ、メンクさんのアポなし突入もそうですけど、まあ、藤田騎手もね、出ていただいたんで。
そうですね。ま
あ、それもかなりレアっちゃレアですよね。
うん。
まあ、中止のやつはね、まあ僕が反省しましたんで、もう多分ああいうことはないとは思いますけどね。はい。同じようなことはないと思います。はい。あとはまあ中止するとしたら、まあ、拓也さんがその、なんか変な、女に引っかかっちゃって、バックにやばいやつが出てきて、監禁されるとかぐらいですね。
前も言うたやんけ、見つかろうが何しようが、エムラジーは関係あれへんちゅうね。
いや、だから監禁されたらできないじゃないですか。できない、できないでしょ、もう、そしたら。何、世界仰天ニュースとかに出てくるような、やばい出来事みたいのが起きちゃったら、そういうのになったらもう出れないでしょ、あなた。だそうすると、僕が、あれ、拓也さんと連絡取れねえや、取れないや、みたいになって、ちょっと、休止せざるを得ないっていうのになるかもしれないですけど。
あれやな、車の中で襲われたってやつはもう解禁してもいいかもしれないな。
ああ、車の中で襲われた話は、じゃあ、来週解禁します。来週のオープニングで話します。
いずれ、近々では解禁しよう、あれは。
ただ、来週のゲストが、東明さんなんで、東明さんかわいそうっていうね。せっかく真面目な見解を言いに来てるのに、いきなりオープニングでそんな話されて、かわいそうに。はい。それでも来てくれるかな、東明さん。はい。とりあえず、じゃあ、覚えてたらオープニングで話しますね。はい。まあでも、僕的にはね、バキュンバキュン入れたいですけどね、一応。やばい、やばい話なんで。
だってか、放送できるかもしれないし。
そう、だから、まあ、バキュンバキュンを、もう、入れまくりましょう。
はい。
もう本当、なんつうの。マシンガンみたいなごとくで、ダダダダダダダダダダみたいな。快感みたいな感じで。そう。俺こと南野陽子が。はい。はい、というわけで、次行きたいと思いますよ。
はいはいはい。
あ、ごめんなさい。南野じゃないよ。薬師丸ひろ子で。
あ、そう
だ。たかさん突っ込んでください、そこは。それは、チャンリーシャンの方だろうって言わないといけない。そう、薬師丸だろうって言ってね。オールウェイズ三丁目の夕日ではお母さん役でしたね、
はい。セーラー服反逆同盟って知ってる？
知らないっす。
うん。OK、行こう。
え、何ですか、それ。
いや、だから、スケワンデカと同じようなやつ。
え、昔っすか？
うん。
あ、そうだ。
方がやったのかな、ちょこっと。うん。
え、誰？
中山美穂。
あ、中山美穂か。遠い町のどこかででおなじみのね。まず中山美穂の曲を上げるとき、遠い町のどこかでを上げるっていうね。普通はただ泣きたくなるのか、世界中の誰よりきっとなるにもかかわらず、遠い町のどこかでを上げるあたりが、私のチョイス。 鳥町のどこかでいい曲なんですよ。あの、クリスマスの曲なんですけどね。
はい、あ、そうなんや。
はい。じゃあ行きまーす。
はいはい。
ラジオネームがザッツバンさんですね。
お、あ、久しぶりだな。
どうも、ザッツバンでーす。
はいよ。
ただね、昔に比べてびっくりマークが少ないね、だいぶ。
あ、そう
だね。だいぶちょっと弱くなって、ちょっとまとまってきてんじゃないか、雑番、おい。L 化してんじゃねえか、雑番。S と、S が落ちてきてるぞ。いつも楽しく拝聴させてもらってます。M ラジ8周年おめでとうございます。ブライトさんまた一緒にカラオケ行きましょうね、ってことでね。その時は、め、丸、くさんを誘って、姫丸字でこの前と同様楽しくしたいですね。もちろんメン丸くさんには事前アップなしで姫丸字へ行きましょう。タク丸屋さんもぜひブライトさんと一緒に来てください。かっこプライバシー保護のため丸で一部を隠させていただいておりますってことでね。
ありがとうございます。
はい、全く隠れてないんですけどね。はい、では収録頑張ってくださいってことでね。
はいはい。
放送回数1000回まであと少しですね。少しじゃねえだろ。
少しじゃねえわ。3
倍弱ぐらいあるだろ。それまで死なないようにお願いしますのザッツワンなのでしたってことでね。
はい。
まあ死ぬとしたらだから変な女に手出して、あのその裏の人間で射殺されるとかですよ。だから高谷さんがそれぐらいでしかもう死因がないんで、あの健康面では多分大丈夫だと思うんで、あとはそういうイレギュラーなことさえなければ、
まあ、10周年は大丈夫けど1000回はきついな。
1000回そうですよね。10じゃ効かないですからね。15、6、7、17、8ぐらいなんですかね。1000ってどうなんだろう、うん、まあとりあえず10はまああと2年ですから、まあ500回、500回はどう、え、
終わりどうなんやろ
う
ね。
ね。なんか不思議ですよね。うん、なんか、今んとこ終わりが想像つかないじゃないですか。一応毎週やってて。
そうやな。うん。
だからまあ僕が結婚して、まあ僕結婚するじゃないですか。もう絶世の美女と。もう、
うん、
世界三大美女の一人かってぐらいのよと結婚するじゃないですか。もう。
うん。
世界三大美女。能年レナ。能年レナ、牧瀬里穂。ザードっていう世界三大美女がいるじゃないですか。日本三大美女がいるじゃないですか。
みんな顎やな。
顎言うね。ノーデンレナ、マキセリホ、ザードを三つまとめて顎って言うなよ。ひどいだろ。まあ確かにマキセはちょっと出てるけどさ。まあそういう日本三大美女と僕は結婚しますから。
はい。
まあその時に、ちょっと私を取るの、それとも拓也を取るのって言われた時にちょっと迷う可能性が出ますからね、かなり。どうしようみたいな。拓也は拓也でな、拓也取ったところで拓也には女いるしな、みたいになるじゃないですか。あいつあいつでよろしくやってるしな、みたいになってくるよ。いっかみたいな感じだって。俺はもう、牧瀬里穂取るかみたいになったらさ、そう、なる可能性もありますんでね。はい、まあ1000回は頑張りましょう、余裕で。1000回は無理か。あと1000回は10周ではとりあえず余裕でいきましょう。
まあまあまあ10はな、とりあえず
10は多分いけるでしょ。
頑張りましょう。
1000はまあ20近いってことなんで、まあまあ、
そうやな、
まあ1個ずつだからあれですよ。
そうやな、もう積み重ね
る。そう、羽生さんもほら別にさ、戦勝を目指して戦勝したわけじゃないですよ、羽生さんも別に、
うん、
1個ずつ対局やってて、ね、勝ってったら1000になってったってことですから、
うん、
まあそういう問題で、そういう感じで、まあ気づけば1000ぐらいに頑張っていきましょう。
はい。
はい。じゃあ次のメールいきます。
はい。
ラジオネーム TM さんです。
はいはい。
村地8周年おめでとうございます。
私
はまだ日の浅いリスナーですが、思い出の回を振り返りたいと思います。それは昨年のオークスです。拓也さんの20丸カレンブーケドールが激走した回です。あの時はブライトさんの20丸かと思ったら、その週はエムラジ休止でしたね。ってことでね。そうなんです。その週だけねっていうね。あの、拓也が大活躍した週がないっていう。ちょっと切なかったんですね。はい。失礼しました。8年もやってれば山あり谷ありですよね。いろいろありますわ。それでも仲直りしてリスタートを切ったお二人が素晴らしいと思います。それ以外の思い出となると今年の宝塚記念ですね。あの E シレンの熱を帯びたお二人の語り口とゲスト常連のメンクさんの名サポートが絶妙にコラボしたまさに神回でした。あー、モズベルロのとこかな。そう、あの血統チームと完全にあの分かれるっていうね。ケットチームはねえよって言ってて、で俺たちはモズメロいいだろうみたいな感じで言ってましたから、ね、 これからも激アナ予想を期待していまーすってことで。最後に私の大好きなブライトさんのメンクさんのモノマネで締めてもらえると嬉しいです。ではお体に気をつけて、ぼちぼち頑張ってくださいや。そうなんや。ブラピー。ブラピー分かったか。いやー、甲子園がな、中止になったいや。もうこれはもうほぼ誇張なしですからね。もう完全に。も
うそのままで。
本人と見まごうほどのものですから、これは。はい。TM さんって会ったことあんのかな、メンクさんと。ないよね。あんのかな。
あ、どうなるね。
まあ、TM さん、もし会う機会ありましたら、こんな感じですから、よろしくお願いしますよ。
はい。
はい。じゃあ次いきますよ。
はいよ。
ラジオネーム、ネオユニバースさんでーす。たくやさん、ブライトさん。あといたら、ひたむき管理人さん、こんばんは。ひたむきさんもういませんけど、はい、先週でしたけどね。ネユニバースです。Mラジ8周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
8周年といえば、私も今年の9月10日に石原さとみ8周年を迎えたところです。8周年、知るか。8周年くくりで私の方が少し先輩ですね。知るか。聞いてねえよ、そもそも。はい。2017年の NHK マイルカップ、拓也さんの20丸リエノテソーロが私の M ラジデビューなので、まだまだ若輩者です。いつかはべっちゃんのようなヘビーリスナーになりたいなと思っています。ってことでね。
はーい。
拓也さんの誕生日が6月初旬。初旬？
違うよね。
違うよね。下旬ですよね。ブライトさん。
5月な。
あ、5月か。そうだよ。524でしたっけ。
そうそうそうそう。
そうですよね。拓也さんの誕生日が6月初旬。間違ってんじゃないか。ブライトさんが年末あたり、大体のイメージはあるんですが、なかなか正確な日が覚えきれないので、M ラジクイズ王には慣れそうもありません。ただ、拓也さんが振りしまくってるという話は、実は本当はネタということだけは、他のリスナーより分かってるということだけお伝えしておきます。
はいはい。
ネタじゃねえ、ネタじゃねえよ。マジだよ、マジだよ、お前。何言ってんだよ。マジだよね、ユニバース。はい。ブライトさん、ミオさんとはお会いしたことありますが、タケヤさんとはお会いしたことがないだけに、いつかどこかでお会いしてみたいです、マドリアンってことでね。
はいはい。
はい。まあ、なんていうか、まあ、タケヤさん会ってないですけど、タケヤさんってほら、基本的に誰でも、まあ、寮で包み込んで誰でも対応できるとは思うんですけど、多分、ネオさんは3日連続ぐらいだったら多分胃もたれすると思いますよ。
あ、そうなん
です。そういう感じの方です。なんか、だから東のエムボバ、西のネオユニバースみたいな感じだと思うんで、多分。
あ、そうだよね。
もうキャラ濃いですから。もうキャラしかないですから。錦鯉っていうお笑いグループ知ってます？
知らない。
漫才コンビ。それの、スキンヘッドの方の男がいるんですけど、
うん、
その人見た瞬間に、あ、ネオユニバースさんだと思いましたからね。はい。ね、錦鯉っていうコンビがいるんですけど、お笑いグループに。はい。M1 でも面白いですけども。去年、準決か準々まで行ってんだよな。
あ、本当。
でももう結構年なんですよ。40も過ぎてんですけど。そう。でもなんか、組んだのは最近っていうか、まだそんな経ってないから、まだ若手ポジションみたいな。そう、その人見た瞬間に、あ、ネオユニバースさんだって思いましたもん。はい。なんで見といてください。今検索できます？
おー、ほほほほほ、こんな感じなんね。
そう、スキンヘッドの方がネオユニバースさんです。完全に。その人なんじゃないかなってぐらい。俺、錦鯉のボケにあったんじゃないかなってぐらいの感じで思ってますけどね。はい。はい。まあ、いつか会ってください。ネオさんとも。
はい。
はい、はい。じゃあ次行きます。
はい、
ラジオネームロッキーさんでーす。
あ、はいはい。
たけさん、ブライトさん、みおさん、M ラジ8周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
聞き始めた頃は C だの S だの何を言ってるか全くわからなかったんですが、そのあたりはなんとなく分かってきて、自分の予想にスパイス的に穴を入れることができるようになりました。長年聞いても未だに M の法則がちゃんと理解できていないですが、最近はおとなしめですが、最近おとなしめですが、けなしコーナーも期待しています。ありましたよね。最近確かにおとなしい。だって F も全然言ってないですもんね。F も。
ああ、そうやな。
今日は久々に言いますか。けなしタイムと F を。
うん。
はい。あと、エンディングでの裏開催の重賞やオープンの予想も結構参考にしてますので、時間あるときはお願いしまーす。ってことでね。
はいはい。
はい。だいたいダート戦とかになると、散々喋ったあげく、一巻全部切るかっつって切るでおなじみにね。エンディング部分をだいたい切るっていう、そう。話まとまんねえで切るっていうのありますからね。 そう、15分くらい喋って結局残すの5分かよ、みたいな。よくありますから。過去回で面白かったのは、ブライトさんのオタク突撃シリーズです。ベッチャーやメンクさんに会った後に聞き直すと、顔が浮かんでさらに面白いですね、ってことで。確かにね。確かに知らない状況よりも知って喋って雰囲気掴んだ後にもう一回聞くと面白いかもしれない。またコロナが落ち着いたら皆さんにお会いできたら嬉しいです。1000回目指して頑張ってください。ということでね。
はいはい。はい、
まあ、とりあえず当面の目標は500ってことにしておきましょう。はい。
ロッキーさんやな。
そう、ロッキーさん。お世話になりました、本当に。
僕、フォロワーさんの中であった中で、この人は一番男らしいかなと思ったかな。
うん、確かに男気がある感じで。
うん、そうね。
僕ん家にも泊まってますからね。
あ、本当。一番ギリが。
ほら、前に言ったじゃないですか。いいですね、僕下で、寝袋で寝るんでベッドで寝てくれてって言ったの、ロッキーさんに。
うん、うん。
したら、何言ってんすか、いいですよ、僕が寝袋寝ますよ、みたいな、ロッキーさんはね。
あ、そうやったかな。
そう言ったんですけど、ベラルヤさんの場合は、あ、ベッちゃん体大きいし、ベッドで寝ていいよ、俺寝袋で寝るから。マジっすか、ありがとうございます。じゃあ、ベッドで寝ますね、プライトさんおやすみみたいな感じなんですよ。だからその差がすごいなっていう。
やっぱ腹どっちかなかな。
そうですね、ちょっとどついておきましょう。
はい。
でも、ベッちゃんはやっぱ体格考えると、ちょっと下で眠らせるのはかわいそうって思えるぐらいの体格ではあるんで、まあそういう意味ではちょっとしょうがないかなっていうところはあるんですけどね。はい。じゃあ次いきますよ。
はい。
まだまだありますよ。
お、
まだまだいくよ。みこみこナース、みこみこナース、みこみこナースでおなじみのね。十何年前かぐらいに流行ったアニソンなんですけどね。
そう
ね。はい。みこみこナースっていうの流行ったんですけど、一瞬だけね。はい。ラジオネーム抹茶さんです。
え？
M ラジ8周年おめでとうございます。思い出に残ってる回ということで、個人的に好きなジングルトップ3をお伝えしたいですって。あ、
お、
確かにジングルランキングみたいなのもやりたいな、俺。なんかジングルを、じゃあなんかサイトとかにとりあえず MP3 ザーって、今までのジングルをグワーって入れて、
うん、
好きなのどれみたいな。なんか3つ
選、3つ、
そう、3つ選んで、みたいなとか。
はいはいはいはい。
第3位。拓也さんの女性キャンパス理論。キャンパスの外から出てくる子がたまにいるときは、もうなんか自分のなんかね、範囲外から来てるから、なんか心持ってかれるみたいな。それが前の子やったんやーみたいなこと言ってたやつですね、これね。はい。第2位。ミオさんがおじさんから、君は本当に大阪出身かって言われるやつ。拓也さんがコテコテの関西弁喋ることに対しての対比が面白いだって。そうそうそう。ミオさん落ち着いてるからあんまり大阪感がないのよ、全然ね。本当に。
そうやな。
そう。第1位。拓也さんが修学旅行で上の階からポットのお湯を下の階の人にぶっかけるやつ。俺もこれ超好き。これも、俺も好き。マジで面白い、あれ。いや、なんか、いたずらとかよくしたよ、みたいなこと言うか、え、何したんですかって言ったら、なんか、修学旅行で、上の階から、お湯を下のとこにいるやつにかけたりとか言ってて、部屋にあるポットからお湯出して、お湯下のやつにかけたりしてたとか言って、熱湯かけたとか言って、熱湯って。
そうそうそう、超熱湯やで。
もう、若い時しかできないやつだよ、これ、と思って。超面白い。俺もそういうのやっときゃよかった、俺、そういうの下手れだから、結構真面目に生きてきちゃったからさ、あんまり、そう、冒険とかしてないですよ、僕、もう。そういうのやりたかったら、もう、今思えば。ではでは、ブライトさん、GoTo Eat キャンペーンを使って、チアガール居酒屋で行きましょう。それでは、ってことでね。はい。
はい、
そう、僕、一回ちょっとね、あまりにも遊びすぎたせいで、カツカツになってたんですけども、給料日来ましたんで、はい。
はい、
なので、とりあえず一旦大丈夫になりましたから、はい。皆さん行きましょう。はい。じゃあ次行きます、
うん。
ラジオネーム M の主任さんです。
はいはいはいはい。
大人の拓也さん、競馬業界のブライトさん、6号機のミオさん、8周年おめでとうございます。M ラジに出会って早やばい何年かわからないですが、 M の法則にはどっぷり使っています。メンクさんはじめ多くの方と出会いもあり、充実した競馬ライフを送っています。簡単ですが、お祝いの言葉と変えさせていただきます。
はい、
PS、ふと思ったのですが、ブライトさんの本命とタクヤさんの本命のワイドを買い続けるといい感じになると思うのですが、ピロリズム調べろってことでね。ひどい。いや、本当はちゃんと敬語だったんですけど、こういった方が面白いかなと思ったんですけどね。ピロリズムさんお調べ願いますって書いてあるんですけど、まあ、ピロリズムし、ね、まあ、要約するとピロリズム調べろってことです
ね。調べろやな。
はい。でも確かによく来るんだよな。互いの20まで1、3とか。
ああ、まあそうかな。
そう。1、2とかもありますけど。で、互いの相手は勝ってないから当たん、どっちも当たんねえみたいな。
当たんないみたいな。
いや、確かにこれあるかもしんない。そう。20丸が分かれた時のワイドっていう。うん。まあ大体被るんですけどね。
そう
ですね。そう、被るのがちょっと嫌なんですけどね。はい。この前の飽き手はひどかったですからね、本当に。もうどっちか勝った方当てろよな、あんな、そんなさ、難しいレースじゃねえんだからっていうさ。
お前は。
そう。フィエルマン買えやっていうね。はい。じゃあ次行きます。
はい。
ラジオネーム、メタリーケさん？メタリーカさん？
ほ、あ、はい、はいはいはい。
家って書いてね、
はい。はい。ありがとうございます。
メタリーカかな？はい。
うん。
マラジいつも楽しく拝聴しております。私の記憶に残ってる回は、去年の春天のエタリオの拓也さんの見解が難しすぎて、一度聞いただけでは全く理解ができず、何度も聞き直し、さらにレース後も聞き直したほどです。この時は本当に M の法則ってなんで奥が深く難しいんだろうと恐怖さえ覚えました。あ、そうなんですね。そして M ラジ8周年おめでとうございます。輝かしいご発展を遂げられた先輩方の情熱に敬意を表し、ますますの飛躍を心より記念いたします。これからもよろしくお願いいたしますってことで、すごい真面目な文章が。はい。今までのとは一線を画すような文章が来ましたけどね。はい。メタリカさん、本当にいつもありがとうございますね。いろいろ見てくださって、はい。はい。じゃあ次行きます。
はい。
ラジオネーム前奏さんです。
はいはいはいはい。
皆さんこんばんは。初めてメールする前奏と申します。いや、知ってるよ。はい。前奏さんだって、あれですよ。僕の、ポコチャっていう、配信、アプリあるじゃないですか。顔出しの配信アプリ。あれもわざわざ来てくれましたからって。
あ、そう
だ。そう。多分初めてアカウント取ってくれたと思うんですけども。はい。拓也さん、ブライトさん、ミオさん、M ラジ8周年とのこと、誠におめでとうございます。去年、メンクさんの阪神オフで拓也さんとブライトさんにお会いしたのですが、拓也さんは一目見た時から、大御所感溢れる存在感で、てっきり年上の方だと思ってたら、後日メンクさんと同い年とのことで、私の方がかなり年上だったことが判明。自身の貫禄のなさに愕然としましたってことで。まあまあまあまあ、そこが良さですから。こう、なんていうの、身近な存在的な。こう、なんか、気づいたら横にいるあいつ的な存在で頑張っていきましょうよ。前奏さん。そういう幼馴染的なポジションで頑張っていきましょう。ブライトさんにいただいたステッカーはどこに貼るか迷って大事に取ってあります。まだ？はい。適当に貼っちゃってください。もう、会えたらいくらでもお渡ししますんでね。はい。またオフ会などしたいですね。ってことで。それでは、エムラジのますますの発展、9年、10年と末長く続くことを、記念申し上げます。
ありがとうございます。
前奏さんもね、またお会いして。
うん。
はい。またオフ会でお会いしたので、またね、ステッカーなんかいくらでもお渡ししますんで。もうなんだったらもう住所書いてくれればもう何枚でもお渡ししますから、もう本当に。もう適当に貼っちゃってください、冷蔵庫でも何でも。子供がよくやるやつ。冷蔵庫に貼りまくるやつ。シールじゃない部分も貼るやつね。シールの余ってる部分も貼るやつでおなじみの冷蔵庫ですけどね。はい、そんな感じで貼っちゃってもらって構いませんので。はい。じゃあ次いきますよ。
はい。
ラジオネームまさけいさんですね。
はいはいはいはい。
お久しぶりです。あろうことか、リモートワークを家でしているときに、エロ動画を見ているところ、妻にバレてしまったまさけです。いきなりこの、真面目な、こう、おめでとうからのこれね。今の私には、家に居場所がありません。この状況を乗り越える方法、私の小さい出来事ではなく、大きな出来事を乗り越えてきた拓也さんに聞きたいと思い投稿しました。確かに。こんなエロ動画見られてるなんて、ほんのちっちゃな、拓也さんにとってはもう宇宙規模みたいなもんですよ。もう超ちっちゃな出来事ですからね、こんなのは。何かアドバイスあれば教えてください。余談ですが、エリザベス女王杯はエスポワールに尽くしたいと思います。それではお体に気をつけて頑張ってください。ってことでね。じゃあアドバイスを、じゃあぜひ。
何のアドバイスやね。
いやだからもう妻ともっとエロいことするとかっていうのはありますけどね、こう動画よりもすごいことをすればいいじゃないですか。
まあもうだからあれよね、あのお前を喜ばせるためにいろいろと研究してみないといけない。
無理やりすぎる、無理やりすぎる。あ、じゃあそれをねじ込んでください。はい、それをタイトルジーンズにねじ込んでください。はい、お願いします、まさけさん、それでお願いします。で、はい、またそれを言ったのをまたメールでください。言ったらなんて返ってきたかっていうのもメールで、それもあのマストです、必ず。これは、はい、お願いいたします。
もう殺されて帰ってけばいい。
かわいそう。じゃ殺され、あ、確かに殺されたらメール来ないですからね。殺されない程度にお願いします。あのギリメール、後遺症は残るけどギリメールできるぐらいにはお願いします。はい、
それ何なの、あの何イヤホンかなんかで聞いてたんかな、じゃあ。
まあだから、まあ、いないと思って見てたんじゃないですかね。
そうなんでしょうね、まあ、堂々と見たらいいのに ね
堂々とね。じゃあ次からは俺は見るって言ってこう、あの妻に宣言してから見るとかね。はい、あの手を挙げて、はいっつって、あ、何、じゃあ、まさけくんって言って言われたら、今から見ますみたいな感じで、こう、宣言してから見るっていうのもいいですけどね。じゃあ、そのパターンも、あの、やった時の、その、奥さんの反応を、またメールでください。はい、それもお願いします、まさけさん。はい。まさけさんは毎週そういう、あの、このやりとり、こういうふうに奥さんに言ってみたっていうのを毎週送ってください。今回このパターンで言ってみましたみたいなのをこう、はい、送っていただけると、はい、嬉しいですけどね。はい、じゃあ次いきますよ。
はい。
ラジオネームバリシャンさんですね。
はいはいはい、シャンの方な。
シャンの方。高橋さん、ブライトさん、こんばんは、バリシャンでーす。
はいよ。
この度は M ラジ8周年おめでとうございます。今年のスプリンターズステークスで収録5分前に緊急オファーをいただく、かなりイレギュラーな形ではありましたが、念願だったエムラジ出演を果たすことができたことは、僕の競馬人生の中でも大きなハイライトの一つです。はい、収録後に拓也さんと2時間近くいろいろお話ししたのもいい思い出です。
そうやったっけな、
そうやった。そう、多分俺が先に寝ちゃったんだと思う、ね。
寝てたんやな。
うん。今後もエムラの永遠の目標、憧れとして走り続けてください。最近ポンコツキャラが定着しつつあるので真面目キャラで行かせていただきましたってことでね、はい、無理無理無理無理、もうすぐバレちゃうからこういうのは。はい、以上、ブライトさんが最近飲みに誘ってくれなくて寂しがってるバリシャンでしたってことでね、次回出演するときは事前にオファーください、フリじゃないですからね、フリじゃってことでね、あ、これはフリですね、完全にね、はい、また突然呼びますからね、もう完全にもう他のゲストとかもう全部出揃った状況、よしバリ呼ぶかみたいな感じでこうバリシャン呼ぶかみたいな感じで呼びますからね。これね、あの飲みに誘ってくれないっていうのはですね、あれで、あの単純に自分に金がねえっていうだけで誘ってなかっただけですからね、これは。はい、あのほらやっぱりバリシャンぐらい年が離れてると、なんつうの、割り勘は嫌だなっていうのがあるじゃないですか、ちょっと。なのでまあ全部払うか、まあ、超多めに払うかとか、ぐらいは したいじゃないですか、やっぱり。だそれ、なんでちょっとね。だ金がないときは飲むなっていうのはありますから。金がないときに誘っといて、割り勘とかすんなよってなりますから。はい。ね、同級生ぐらいだったらいいんですけど。はい。でもこの前、抹茶を誘っといて抹茶におごらすっていう最悪のやりましたけど。抹茶に寿司を怒らせるっていうのやりますけどね。はい、
しかもあれは自分当たってたよ。
そう、JBC 当たったくせに怒らせるっていう最低なことをしましたからね。最低です、本当に。先輩なのに。はい。じゃあ、最近飲みに誘ってくれないってことなんで、じゃあ、月曜行くか、月曜。もう月曜決めちゃう。自分月曜ちょっと休みなんで。はい。なんで、月曜日だったらね、いけますけどね。はい。あとはじゃあ、僕のあの考察記事でもリツイートしていてくれれば、怒りますんで。いいねとリツイートして、これ最高っすみたいな。この記事最高っすみたいな感じで言ってくれりゃ、怒りますよ、じゃあ。はい。まあまあ、近いうちにまたね、オファーは出すと思いますので、はい。
はい。
来てください。
待ってます。
はい。じゃあ次いきますよ。
はいよ。
ラジオネーム黒ラブさんです。
お。
M ラジ8周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
競馬番組の少ない地域なのでお忙しい中ラジオを続けていただけていることにとても感謝していますってことでね、
うん、
予想はもちろんですが皆さんのキャラクターにも惹かれて楽しませてもらってますさて記憶に残った回トークですがブライトさんがリスナーのうちに突撃した回ですね。
大体いやこれはまあ多いやな。
やっぱまあ、ね、インパクトがありますね。
だって僕も知らんかったからな
そう竹谷さんにも内緒にしてましたからね、
うん
うん、あれは衝撃でした。それを受け入れるリスナーさんの M ラジ愛なのか優しさなのかってことでね、あのベラレイヤーですね、うん、完全にねはい。九州はさすがに遠いので来ることはないと思いますが来た際はバス停のスナックにご案内いたしますってことで。あ、クロラブさん九州か。
へ、
いや、あのこういうこと言うと行きますよ。基本逆で行くタイプなんで自分は、あのそう基本天の弱ですから、あの無理かなとか言われたらあはやってやるかみたいな感じになりますんで、はい、
そうね、
そういうタイプなんであんま、うん、本当に来られたくない場合言わない方がいいかもしれないですけど。
そうですね。
はい、ただ、バスへのスナックにご案内ってことで。あ、じゃあ、エモボマさんも一緒に連れて行きますね。はい、行きたいと思いますけど。タクヤさんの何年かラジオやってきて初めて予想に出した20丸でいいのかな ?20 丸も印象に残っていて、20丸がまた打たれる日が、あ、なんだろう、黒丸わかんない。黒20丸みたいなのやりましたっけなんか一回。
あったから。
黒20丸がまた打たれる日があるのか気にして予想を見ていますって。なんか多分、
はい、ありがとうございます。
超自信があるとかそういうやつですかね。
そうなんかな、何言ったらな怒られるっちゅう
ね。でも覚えてねえじゃねえかっていうね。それと一人の女性を8年間愛したって話も衝撃でしたってことでね。
ああ、はいはいはい。
お体には気をつけて休むときには休んで無理なく番組が続いていければいいなと思ってます。8周年おめでとうございますってことでありがとうございます。さあ次いきますよ。
はい、
ラジオネーム前奏さんです。もう一つ、
さっき言ってたよ。
そう、もう一つ追伸ってことで、
うんうんうん、
水曜日に立東近くの焼肉屋さんでミスニューヨークのジョッキーさんが知人の方と来られてましたって。
へ
え、ミスニューヨークって誰？
加藤翔太。誰？
ああ、加藤か。誰やって隣のテーブルだったのでめっちゃ聞き耳暖房にしてたのですがエリジョ関連の話は聞けませんでしたってことでね。あ、そうなんだ、なるほどね。まあミスによく別にないこともないと思いますけどね、
うん、
はい。じゃあ次行きます。
はい、
ラジオネーム近藤さんです。久しぶり。ブライトさん、タクヤさん、こんばんハーツくらい近藤です。
はい、
Mラジ8周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
自分としては土日に一人でシャバに出れるまで10年かかるのであと10年頑張ってくださいってことでね。
何言って
んの？どういうことまあただ近藤さんはあの奥さんに隠れて競馬を買ってるって話はしてましたけどね。話は変わりますが、以前リスナー全員送ってこいと言っていた広瀬すず広瀬アリス姉妹を競走馬に例えるとどれくらいかという話、自分なりに考えてみました。自分的には浅田真央、浅田姉妹が浅田舞姉妹が一番しっくりきました。あー、妹はクラシック路線を先頭で走り抜け小馬になり鮮度が切れてから加工路線、姉はそもそもクラシック路線を途中下車、よくて地方重賞、オープンレベル、ただ多分どちらも父母同配合だと思います、いかがでしょうかってことでね。まあ確かにね。で、馬に例えんじゃなくて人に例えるっていうね。人から人に例えましたけどね。はい、でも確かにそんな感じ、レベルの感じとしては。あと印象に残ってる M ラジの話ですが、小倉の重賞でブライトさんが、このレースは14頭立てだけど、実質13頭立てだからと言って言い切ったやつですね。ウォッカ3区のあいつが前走人気薄で走って、今回一番人気になって、こいつだけいらないと言っていたかい。あー。谷のフランケルか。
走られたやつやな。
そう、3に走られたやつだね。結果は2着。あ、2か。結果は2着。いやー、やっぱり M ラジは予想が外れても面白いと再認識してくれるいい回でした。実質13頭立ては個人的流行語大賞。もっといいのあんだろ。もっと俺がいい予想した時のとかあるだろ。そういう回をもっとピックアップしなさいよ。はい。そんなこんなで毎週楽しみに聞いております。あと10年は頑張ってください。無理。ではでは近藤でした。さようならラッキーライラックってこと被ってんじゃねえかお前。
ありがとうございます。
さようならラッキーライラック被ってんじゃねえかお前。はい。まあ、近藤さんもね、 僕と高校の時の友達ですから。
うん。
はい。今はもうこの、エムラジのメールでしか会話がないですけどもね。はい。じゃあ、そんな感じで、皆様本当に、
はい、
以上ですね、メールはね。
あ、
はい。はい、皆様本当にありがとうございました。たくさんのメール。はい。はい。まあ、これからも長く頑張って続けていきますので、はい、うん、じゃあ予想いきますね。楽しみにしてください。
はいはい。
まとまり系競馬サロン
エムラジ。
はい、どうも、こんばんは。エムラジです。タクヤです。
ブライトです。
はい、8周年、吉富さんが勝ったレースからスタートっていうのもなかなかレアですよね。
確かに吉富もあれ以降ジャスタウェイの安田記念ぐらいですか、 G1 勝ったのは。
あ、そうそうそう、ジャスタウェイは僕ずっとグランプリボスだと思った。違う、ジャスタウェイな。
そう、グランプリボスはあの三浦が負けたっていう
見たくえな。そうそうそうそう、そっかそっか。でも間に1回勝っとったんか、それもすごいな。たくさんあのお手紙、お便りか、
うん、
メールで、ね、いただいてありがとうございました。何年続けられるか分からないけども、体は続く限り頑張っていきますんで、また応援頑張ってきてください、皆さん。
確かにこれ最終回が見えないですよね。確かに。
そうですよね。
うん。
まあ、あともね、来年は、みよっちをちょっとちょこちょこと出しましょう。
そうしましょう、そうしましょう。
で、あの、スロッカスさせたらあかんしね。
競馬やってるのかな、彼は真面目に。どうなんだろう。
まあまあ、ジーワンだったらなんかちょこちょことまでやって
みたい。まあ、じゃあ、ジーワンで呼びましょう。
うん。
はい。
はい、じゃあ、この番組は今井正弘氏が発見さ、競走馬の法則であるAMの法則をもとに、ブライトニーの作成の3人が競馬予想を繰り広げちゃうというラジオ番組です。頑張っていきましょう。
8周年なのに甘噛みしましたね、あなた。
はいはい。そこは変わらないみたいな、ね。
まとまり系競馬サロン、エムラジ。この番組は、エムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、第45回エリザベス女王杯となります。今年は、阪神の 2200m で行われるレースとなっておりますね。
はい、
どうですか傾向としては。
まあ、どうなんですか。でも、まあ、ちょっと変わると思いますけども、
かな、まあ、同じライン上でちょっと体力によるのかなって感じか
ぐらいですかね。
ですね。
はい。なんか上がりはかかりそうですけど
ね。だからまあ、とりあえず、まあそうなのかな。
だから京都だとほら、スイープ東証が大外からみたいなあったじゃないですか。なんかグーってみたいな。ああいうのはないんじゃないですか。ああいうのはもう。
まあそれは、まあそれは確かにないかもしれないね。
うん、外回りの京都っぽいのはないんじゃないですか。
うん。うん、だから両馬場の宝とか記念みたいなイメージで。
そうです。あと、ね、ああいうほら、クイーンスプマンデーとかみたいな、ああいう縦長の逃げみたいなのもないんじゃないですか。
うん、そうね。そういうのも多分ないでしょうね。
うん。
まあ、ということで、じゃあ、まあ、とりあえず想定の人気いきましょうか。
想定？
想定じゃねえわ。もうこれ出てるな。
出てます。
金曜段階での、はい、人気いきたいと思います。8時とか9時ぐらいには4番人気ぐらいだったんですけど、まあ、結局落ち着いてますね。1番人気、大外ラッキーライラク 3.9 倍。
はい。
はい、2番人気、11番、ラブゾンリーユ 4.9 倍。で、3番、あ、おお、同率か。
そうなんです、同じなんですよ。
同率はね、うん、6番、ノームコア、これも 4.9 倍。で、その次が4番人気が 5.4 倍、センテリオ、マジか。まあまあ。
いや、もう、なんか先に予想をバラすのやめてください、本当に。
はい。5番人気、サラキア 7.5 倍。これもマジか。
なんだよ、こんな馬、こんな馬だよ。言ったそばからバラすって。はい。
はい、6番人気ソフトフルト 13.5 倍、7番人気がちょっと離れて、リアメディアの 24.6 倍と、以下はもうちょっと離れちゃいますか。ウィンマリディン31倍、 9番人気、エスポワール40倍、だいぶ離れますね。
はい。
まあ、そんな感じの人気になってますかね。
はい。
はい。じゃあ、記念のエリザベス女王杯、互い本命いきますか。
うん。
どうしようかな、俺本命。
20丸かぶりませんように。かぶったら来ねえから、ビルシーナとか。頼む。かぶらないでくれ。頼む、かぶらないでくれ。マキシモムのパリもかぶったから、かぶらないでくれ。頼む。フーラブライドもかぶったからかぶらないでくれ。はい。
いいですか。
はい。
はい、じゃあお互い本命で揃いました。いきましょう。せーの、ドン。お、まあまあ、でもそんなもんか。はい、じゃあ本命出ました。ブライさん、本命ウィンマイティ、タクヤ、本命リュヌルージュということになっております。はい、これはマイティか、12番人気。
はい。
はい、じゃあ、ブライさん行きましょう。
そうですね、これは、まあ、週刊賞でも結局評価せざるを得ない感じになっちゃって評価しちゃったんですけども、まあ、今思えば、うん、あの臨戦で3番人気はちょっとやりすぎだし、週刊賞ってレースが完全に外枠の体力型の馬に有利な展開になってしまったので、まあ、内枠でごちゃごちゃしてたし、まあ、どうしても自分から動かなきゃいけない立場になってしまったので、3番人気で。なので、まあ、ちょっとかわいそうだったかなってこともありまして、で、まあ、これ単体で見たら、そんなに、ちょっと負けすぎっていうのはあるんですけど、1秒3っていうのは。ただ、まあ、2走前のシオンとかが、休み明けで、大外で、8枠でいい内容だったし、なので、まだ馬は死んでないと見て、うん、まあ、今回、初小馬で、まあ、もともとこの馬、オークス延長対応してるし、まあ、体力はすごいあるタイプだと思うので、なので、体力もある CK っていう感じで、だと思うので、まあ、今回、いいんじゃないかなってことで、人気も落ちますしね、久々に。
そうです、そうね。
はい。なので、本命にいたしました。
はい。はい、はい。拓也さん、どれぐらいの評価と思いますか？
ちょっと待ってね。対抗とか言わないですよね。
そうですね、対抗ですね。はい、3分の1、3分の1の1等がこれですね。ウィンマイティ、対抗ですね。
ひどい。
はい。
俺なんか対抗っぽい気がしたんだよな、今。
まあ、本命でもよかったんやけれどもな、まあ、やっぱり前回、これはまあ僕の個人的な感じやけれども、まあ、やっぱりちょっと人気負けしちゃった。で、集約級に出てきたときに、まあ、どういう戦いができるのかなとなったときに、まあ、やっぱりシオンで、2番人気6着というのが見えた瞬間に、まあ、やっぱり表に出てくると、ちょっとやっぱり足りひんのかなというのがあったので、週刊誌は評価下げたんですけども、まあ、今回ここまで人気下がるということは、完全に、やっぱ主役級からは落とされてると、そうなればやっぱりオークスの時のような、なんか大技を繰り出せるタイミングだと思いますし、で前回ね、これね、後ろでずっとしたままの沈みやったら、まあまあちょっとあれかなと思ったんですけど、一応5番手までまくってきているので、
はい、
馬自体の活力がないわけではないと思うし、
うん、
まあ要はね、人気体力負けしたっていうようなイメージなので、
はい、
まあここの枠にある程度入って、この人気 であとはもうね、その世代間レベルで足りてるか足りてないかっていう話なんですけども、今回僕の上の人とか2、3頭はちょっと怪しいかなっていうふうに見てるので、
はい、
うん、まあ、そうなれば、必然的にこの辺が上がってくるのが通常じゃないでしょうかと、
うん、
いうので、10番人気ですか？
12 ですね。
12番人気ですか？
はい。
ね、みんなバカですよね。
だから前走を軽視するべきですよね。もし買わん。
そうですね。
まあ、自分も買っちゃったから何とも言えないですけど、
うん、
でもまあ、
週刊賞でそのね、
そう、
そこそこ評価されてて3番人気だから、その人たちはここでなぜ買わないと。
まあ確かにここででもまた4とか5とかになられちゃうと困りますけどね。
はいはいはい、はい。
だからまあ12でお願いします、このまま。
うん。あとね、まあ、ゴールドシップかっこいいシーズンですか？
はい。
若干エルシスもあり、持ってそうな気配ありますもんね、これね。
ああ、完全 C じゃないと。
うん、ケットの地面面ではね、実際の走りはちょっとまあ、わかんないかな。
だ中山ナイトだってことですよね。中山ナイトってステイゴールドかっこいいシーズンなんですよ。
あー、言われてみればそうかもしれないね。
そう、中山ナイトってなんかちょっとセカンドクラス C 感あったじゃないですか。で、有馬記念で穴人気して、来るわけねえだろっていう、価格足りねえよみたいな感じだったじゃないですか、中山ナイトって。 だその感じ、ちょっとセカンドクラス感が出てますけどね。
まあでも、あれよね、共同通信杯でベルシャザールには勝てるぐらいなので。
あと、あの、里の王にも勝ってました、里の王にもね。はい、あのレース。
おたらどの
まな里の王。はい、
まあでも、それぐらいのレベルは多分あるはずなんでね、まあ、今回多分紛れて、やっぱり席がそこそこあるはずなんで。まあ僕はこれ悪くないと思いますけどね、普通に。
いいと思うけどね。
うん、いいと思いますけどね。はい、じゃあそしたら僕の本命いきますか。
はい、言ってください。
リュヌルージュ、言いづらいな。
はい。
これね、僕ね、中山牝馬ステークス。
はい。
僕これ本命だったよね。
そうですね。
うん。で、この子ね、やっぱり下に乗るときの成績が非常にいい感じなのね。
うん。
大崩れもしないし、まあ、ある程度適度な量もあるし、適度な S もあるし、みたいなね。
はいはいはいはい。
で、まあ、上のクラスにまあちょこっと上がってきて、まあ、少し交互地区みたいな扱いがかなっていう感じなので、まあ、そうすると、やっぱり本質、まあ、S とは言わないけれども、まあね、マックイン入ってるから、まあ、C 室もあるのかな、まあ、精神力系に、まあ、ちょっと体力量も補完されてるのかなっていうタイプの馬だと思いますね。
はい。
で、まあ、リズム的に、まあ、交互でもいいですし、まあ、ちょっと間隔空いてるんでね、3、4ヶ月ぐらい空いてるのか、これ。
そうです。
七夕賞ですね。だから、間隔的にはこれが一番空いてるの
で
ね。
そうです。これ、異端休み明けです。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。他休み明けいません。
なるほどな。
3ヶ月以上はいません。
あ、そういうことか。ああ、そういうことね。で、まあ、阪神成績もいいし、まあ、ね、ズブズブのところでも、まあ、対応できているので、まあ、おそらく体力のパワーはすごいあるタイプでしょうし、まあ、マックイーンなので、シースはあるんでしょうけれども、休み明けとかも向くような量もある程度あるタイプだと思いますし、枠が非常にいいでしょうし、この馬、16番人気になる馬なんかなって、やっぱり思いますよね。まあ、前回、マーメイド3番人気。今回人気するセンテリオとほとんど差がなかった人気ですよね。
そうですね。センテリオとほぼ互角ですよね、レースとしては、
ね。そうですね、うん。うん。だからまあその辺のレベルから考えたら、まあ十分に通用してもいいはずでしょうし、ノーストレスですし、うん。
これでもあれですよ、未勝利戦でユーキャンスマイルに干渉してるよ、こいつ。すごい。2戦目の未勝利戦でユーキャンスマイル勝ってすげえ。
ほんまやな。
すげえ、こいつ。名馬じゃん。
まだ、そう考えたらある程度あれだよね、なんだっけ、まあポテンシャル見せてるとは言わへんけれども、16番人気ぐらいに引きを取るような馬ではないと思うので、全然いいんじゃないかなと思うので、まあ一応、ね、それ以外の馬見ててもそんなに、まあだから一長一短なのよね、全般的にね。
そうですね。
うん、だからそういうのを考えて、まあ長に入った時にこの16番人気ならかけてもいいかなと思ったので、一応本命にしましたという感じです。
はい、
浦さんはどうですか。
いやー、さすがにね、やりすぎだと思います。黒三角ですね、僕は。
あ、3番手なんや。
はい。これは僕、モンテロッソで C 系だと思ってて、はい、モンテロッソってまだ全然いないんですけど、何系かなーってずっと思ってたんですけど、まあ、これとラセットがいるんですけど、で、あとビリーバー。はい、もうこの3と全部 C っぽいですね、走りが。で、ルヌルージュも、もちろん C だと思うんですけども、何がいいって、マーメイドの3がやっぱりいいなと思ったんですよ。やっぱこういうところで人気負けしてない感じがすごいいいなと思ってて、で、延長で、まあ内枠っていうのはあったんですけど、まあプラス体重の割には、まあ普通に走ってたんで、まあ、こういうことできる馬ってやっぱいいと思うんで、こういうところで負けちゃうとやっぱリープフラウミルヒコースだと思うんですよ。だから、でもこの馬とリープフラウミルヒはほぼ一緒なんですけど、でもリープフラウミルヒの方が馬体が軽くてやっぱり安定感がない、本当の小柄な C って感じだと思うんですけど、ルヌルージュはやっぱり体力もあって、ある程度馬格もあって、どっちにもできますよみたいなの、とこがあるので、まあだから、
うん、
阪神 2-2 ぐらいでも全然対応すると思いますし、はい。うん、まあ、むしろね、京都1006とか1008とか行かれちゃうよりはいいじゃないですか、全然。多分そういう上がりとかやられちゃうときついと思うんで。
うん。
だからそう考えたら、まあ、フィットしてるし、まあ、コバ初 G1 っていうのあるから。
うん。
で、まあ、一旦休み明け。で、今回、
はいはいはい、
考察にも書いたんですけど、秋華賞と府中牝馬と新潟に、 新潟牝馬ステークスだけで13頭いるんですよ。
ああ、そうね、多いよね、
道路で。そう、この3つのノーテだけでもう13頭埋めちゃってるんで、
うん。
だから、異端臨戦に多少こう、プラスアルファあってもいいかなと思って、
うん。
で、そういう意味で、まあまあ、まあ、ウィンマイティはいたんじゃないですけど、まあ、ルヌルージとかそういう穴だとかで面白いかなと思ったんですよね。
うん。
はい。だ変に府中牝馬とかから拾うよりはいいかな、みたいな穴を。
そうですよね。
そうそうそうそう。うん、って感じです。
府中牝馬全、全切りや。まあでも、いいと思いますね。よし、じゃあ対抗以下いきますか。
はーい。
これやな。はい、OK。印いいですか？
はい。
はい、じゃあ対抗以下いきましょう。せーの、ドン。あー、そうよね。やっぱそうなるよね。はい、じゃあ、で揃いました。いきましょう。ブレサン対抗、リアーメディア。黒三角、リューヌ・ルージュ。白三角に3頭、ラブゾン・リーユー、ラッキー・ライラック、ノームコア。そして迷われてるのがエスポアール。タクヤの黒三角がその迷われてるエスポアール。で、4番手にリア・アメリアと。ニッキさんと僕ちょっと省いてるだけで、印はほぼっていうか全部一緒です。はい、ありがとうございました。
そう。結局ね、あんま良くないんですよ、3頭とも人気の。だけど、
よくないよね。うん、
結局、他も一勝一旦かなと思って、まあ、本命がウィンから行ってるから、うん、まあ、なんか、1頭2頭って来られたらめんどくせえなと思って抑えてるだけで、
うん。
3連複って考えたら。
まあ、その通りだね。僕もだから今、わざと省いただけで、もうこの下に入れるならこの3頭ね。だから、あと悩んだのが、ガーネットとニューヨークやな。
うん。ガーネットは、そのさっき言った異端臨戦の一頭なんですね。これ新潟から来てるんで。だからこれで僕ちょっと怖いなと思ったんですけど。
ああ。
でも前走のがやっぱ向いてるかなと思って、ああいうもう極限の早上がりみたいな方が向いてる、うん、広いコースでみたいな方がいいかなと思っちゃって、
うん。
あとちょっと走りすぎたかなと思っちゃって、切ったんですけど。
うん、まあそうだね、
そうだね。そう。だって一応ここまでほらね、あの、ここらの2位ぐらいで他馬券外じゃないですかってなるとやっぱちょっと足んないかなと思っちゃって、
うん、そうだね、
鮮度はないしと思ってだからまあ切ったんですよ、うん、ただこれは怖いは怖い
了解そうですよね
はい
まあとりあえず皆さん対抗リアーミリアいきましょうか
そうですねこれはねもう今回、まあ、どうなるか分かんないんですけど展開が一応ラッキーが、うんこの一番人気だから前早めに行くっていうパターンと前回がそれと全く同じ感じで負けてるわけじゃないですか、うん、ノームコアにこう早めに動いちゃって刺されてるっていう競馬をルメールも見てるはずなんで、うん、ワンテンポ待ったりしたら前が面白いんじゃないかなって最初ちょっと思ったんですけど前って何がいいのかなと思ったらまあロサグラウカが逃げるらしいぐらいじゃないですか、
うん、
ってなるともういないかってなると、まあ、リアメリアとか短期2番手とか取ったら、うん、結構楽かなと思って。前走はやっぱり、うん、ローズがあんだけ楽になった後に2番人気になって、うん、ハイペースで、
うん、
ごちゃごちゃやられちゃってて、うちはもう伸びないしみたいな感じになったから、まあ、これはもうしょうがないっていうか、まあ、負けるじゃないですか、絶対これは。
うん、
だからまあ、週刊誌ではもう一切評価してなかったんですけど、うん、で、そっから2番人気からまた7に落ちたんで、で、今回、うちにいる馬とかも差し馬だから、うん、まあまあ前には行けるそうじゃないですか。うん、こう、ポンって行ったら、まあ、うちらちは取れそうな感じじゃないですか。ね、だからまあ、また多分同じような競馬してくると思うんで、2番手とか3番手とかで。うん、ってなったら、まあ前走よりは絶対楽に感じるだろうし、あとはラッキーが、可愛がってくれれば、だと思うんですよ。
うん、
で、多分、ラブズはもうラッキー完全マークすると思うんですよね。
うん。
ラブズってデムーロだから、多分ルメールにだけは負けたくないと思うんですよ。ラッキーってもともとデムーロも、ね、乗ってたわけだし、もうラッキーにだけは多分負けたくないっていう気持ちでラブズに乗ってると思うんですよ、デムーロは。だ多分、うん、ラッキーがまあある程度先行して前行っての、ラブズそれを見ながらもう完全マークみたいな感じで競馬すると思うんで、あとはだから、ラッキーが早めに動いたらラブズも来ちゃうから前がきつくなると思うんですけど、うん、ラッキーが動かなかったらラブズも1テンポ待つと思うんで、うん、そうすると前がちょっと開くじゃないですか。
うん、
っていうイメージで、対抗に持ってったっていうことなんですよね。
なるほどね。
楽になるんじゃないかっていうことで。だから、単持っててもいいかなみたいな感じではあるんですけど。
そうなんだよね。
そう。だからなんか、勝ちか負けかみたいなのが、多分ちょっと極端かなと思って、あんまり、なんか3に残りましたとかって感じよりかは、安定感って軸ってよりかは、なんか単穴で持っときたいかなぐらいの感じ。個人的にはある程度速くなってウィンの C を生かすみたいな方がいいっちゃいいんですけど。まあでも、タイミングとしてはこれは、前走よりはどう考えても楽だよなっていう。
これ僕4番手なんやけども、まあ僕ね、今日の直前ぐらいで、ツイッターでちょっとつぶやいたんやけども、完全に空気化してるよね、これね。
そうですね。
はっきり言って、この馬、完全にタイミングだと思うよ。
うん。
要は、その、あとはその、少しスローに向いてくれたらいいってことなのよ。
はいはいはい。
うん。で、そうなって、その、両勝負の方に入ってくれたら、多分普通に来ると思うわ。
はい。
結局、その体力と、その、激戦の方に入ってしまうと、ちょっと苦しいのかなと思うよね。
はい。
うん。ただ、ほら、今回、ほら、舞台が、その、阪神、坂根っていう舞台になってしまったから、とりあえずその前向きさでリュネルージュ、ウィンマイティ、エスポワールっていうのを上に取ったんやけど、まあ、これはだから、俗に言うベタ路線っちゃベタ路線なのよね。
まあ、思い目側ですけどね。
そうなんだよね。うん。で、スローで上がりが速くて、軽めのレースっていう形になった時には、多分これ普通に僕勝つと思うのよ。
はいはい。
うん。で、一応4番手にしたのは、レース質が変わればこっちの単勝にしようと思ってたよね。
はい、はい。
うん、だから、競争はちょっと厳しいかなと思ったんやけども、
はい。
桜花賞からの、なんだっけ、延長での、オークスの変わり身であったりとか、このまま結局ノーストレスになった時に、やっぱ走れるんやと思うんやわ。
はい。
うん、で、ロードステークスで、やっぱり1着って考えると、世代間レベルで言うと、やっぱり、上の方にいる馬やと思うし、
はい。
デアリングダクト、は、ちょっと置いたとしても、本当にノーストレスでやられたらマジックキャッスルにも勝つやろ
う
し。
うん、勝つと思いますね。
うん、だからそういう馬やと思うし、ポテンシャル的には絶対的になると思うよね。結局精神面の、へたれな部分があるだけであって。
はい。
うん、で、ね、もう、今回も、これが例えば中段後方から行くってことは、ちょっと考えづらいと思うし。
はい。
うん、それすんだったらガールアップリーグでせいやってやっぱなってくるから。
はいはい。でも毎回でもカードはまあもう同じ乗り方するでしょ。
うん。でね、今ブラさん言ったみたいに、やっぱり、ライラックが、ちょっとこう、待ち気味になった瞬間、やっぱり後ろに重さかかるやろから、そうなればもう、前に行く、まあ、そんなに強いのいい品から、量でって考えたら、まあ多分これ、完全に優越感、うん、っていうには多分出てくるはずなので、僕は今村さん言ったみたいに、単でもいいと思う。
はい。
だから一応ね、僕4番手っていう評価したんやけども、僕このまま単勝買います。
はい。
うん、それぐらいタイミング的にはバッチシやとは思います。じゃあ、
エスポワール
じゃん。あ、さっきエスポワールか。エスポワール。
はい。
オルフェ狙うならこっちでしょう。ということですね。
まあそうですよね。
うん。で、まあ問題は、まあ同じ2200続き。で、そのショックというものがかかりづらいっていうタイミングなので、はいはい、あと、やっぱ豊かさんが乗ってるということなので、この馬がよりまとまりに入る可能性があるかなと思ったのよ。
はい。
その分ちょっと評価は下げたんやけれども、
はい。
この子はね、オルフェの子にしてはやっぱ1番人気、2番人気になっても、まあそれなりにしっかりと成績が残してきてる馬なので、
はい。
ある程度その、バックボーンとして、コントロールできる要素を持ってると思うのよね。
はい。
まあもちろん福島牝馬の時みたいにドカーンっていうのもあんやけれども、
うん。
うん。でもまあここで一回吐き出せると考えたら、休み明けでもう崩れてるってもいいような状況やから、S が飛んでたりとかさ、
はいはいはい、
うん、でもそれでもしっかりとまとめてきてたっていうのを考えると、まあそんなにやっぱり弱い馬ではないかなと思うし、叩き2戦目みたいなことを考えたらね、
これね、
外目の枠もいい
ですし、エスポール迷ってるのは結局僕の中でポテンシャルがどうかなっていうのが結局 微妙っていうのと、あとまあ外枠でちょっと体力必要になってくるっていうので、その自力勝負に出た時にっていうのと、あとまあ武豊っていうのが良くないなと思った。だから岩田とかで中枠とか内枠とか入ってたら結構面白いかなと思うんですけど、こういうのって。
うん。
武豊ってやっぱり人気薄で走らせるって機種じゃないから、やっぱ人気をどれだけ無難に勝つように走らせるかっていうのが上手い機種なんで、うん、やっぱこの乗り換わりあんまり、だったらまだ藤岡で良かったかなっていうぐらいなんですけど、まあでも
やると。おそらく先行してくると思うんやけどね。
僕でも、逆に、もうあれみたいな感じで行くかもしれないじゃないですか。あの、アーモンドアイの時みたいな感じで、カンタービレみたいな感じで、後ろ下げるとか。
ああ、もうガッツガッツリ？
ガッツリ下げちゃうっていう。
どっちでいいんだろうな。難しいな。僕は王道の競馬させるかなと思ったのよ。で、それでも耐えられるだけのポテンはあるかなと見て、見たいけどな。
まあ、僕もこの馬は中山牝馬さんの時に、あ、やるじゃんとか、まあ、ターコイズにもやるじゃんって思った部分あったんですけど、
うん
うん、やっぱり福島牝馬の12とか見ちゃうと、なんかやっぱオルフェだなっていう感じあるじゃないですか。そう。一応、前走 V ラインで2位してるんですけど、で、あと、いいなと思ったのは、生涯初人気落ちですよね。これ全部今までずっと3番人気以内で来てるんで、この馬は。だから今回10番人気ぐらいになったら、もう初の人気超急落なんで、まあ、その辺もいいなとは思うんですけど、僕的には思いっきり下げて、もうハイペースにかけて着付けとかなんか面白いかなと思うんですけどね。
まあそれはそれでいいかもしれない。
だからまあ、スローだったらもう前行っちゃって、本当にもうロサグラウカの番手とか取っちゃうとかでも面白いと思うし、まあ竹豊だったらなんか、それもやってくれそうはくれそうなんですけど、でも、それはそれでほら、自力勝負に出て、あの、ダンビライトみたいな感じで負けちゃうみたいなのあるじゃないですか。
うん、あるわな。
そう。だ要は能力がついてこないみたいな感じで。
うん、
だそういう面もあるんで、ってなるとやっぱり、いいレースはしそうだけど、化けないわって思っちゃって。
いや、でもさ、例えばな、これな、あの、ラブズ・ラッキー・ノームがいい日って仮定したときにさ、
はい。
その他のメンバーで考えたときに、エスパールポテンシャルで足りてると思う？
それは思います。
そう考えたらやっぱりこの人気やったら僕は入れててもいいと思うけどな。
そうですね。
結局ブラフィンに
してたら、確かに僕の中ではだ結局人気馬3頭入れちゃってるから入れられなかったっていうだけが、そのほら7点になっちゃうから入れられなかったっていう感じ。結局その人気馬は一長一短があって、一長一短があるってことは、蝶もあるっていうところがあるんですよ。僕の中では、やっぱり。だからその、蝶が全くないって言うんだったら、もうバシッて切っちゃうんですけど、人気馬も。
うん、
そう、だから一長一短っていう中で、人気薄に例えばもっといいのがいたら入れるし、それがなかったら、その、一長一短だけど、黒さんぐらい入れるかとかってあるじゃないですか、そういうのって。だけど、結局その下のメンツもそんなにめちゃくちゃいいっていう感じではなかったんで、結局その抑えざるを得ないかなと思ってこういう打ち方をちょっとしちゃったんですけど、人気考えたらね、確かにこれ走られたらめちゃめちゃ悔しいですね、スポールに関しては。
そうですよね。だからこれ上上げといて、下3と僕はまたその時
に、だから1等ぐらい入れてもいい。ウィンから流すんだったら別にこれ3連複でも15点だから、確かにね、これ。
そうか、もうその、上4頭ワイド押さえといたら別にそこそこつくやろし。
確かにね、この人気馬以外の4頭って、要はそれはもう、拓也さんとやること一緒じゃんっていうことなんですけど、完全に印がね。確かに、この4頭の生まれんワイドボックスとか入れとくとか、生まれはいらないが、ワイドボックスが。
以外でさ走れそうなパターンの馬ってたらもうこれしかいいのじゃん、この4頭、
この4頭だと思いますね。だから変な話、僕考察でも書いたんですけど、この人気3頭がそのままガチガチもあると、要は他が走れませんでした、あの馬たちがっていうのも全然ありますっていう、これいいっていうのがあんまりいないし、その人気馬も絶対ダメっていう感じじゃないから、っていうので言ってはいるんで、一長一短のターンが来た時にどれだけ差を詰めれるかっていう勝負だと思うんですけど。
そうやね。
そう。
そこは難しいよね。この3分の1をどうするかでね。この3頭の位置づけをどうするかなってくるもんね。僕はだからその、上4頭やっぱ取って、下3頭じゃ人気馬3頭はその、1頭ずつ入れるみたいな感じよね。もし買うなら連で。
はい。
2頭が共存する馬券は買わないみたいなね。
うん。
そしたら、とりあえず人気馬行っていきますか。
はい。
ラッキーライラック。
はい。これは、まあ、大外も良くないと思うんですけども、僕もともと2200は長いと思ってるんで。
ああ、まあそうですよね。
そう、僕マイルぐらいでいいかなと思ってたから、ずっと。
うん、うん。
はい、混戦向きの CS だと思ってたんで、まあ CS っていうか、うん、CSL みたいな、なんか量もあって、まあバランスのいい CS みたいな感じだと思ってたんで、だから宝塚とかもきついと思ってましたし、
うん。
うん。まあこのまま大阪杯勝った後っていうのもあったと思うんで、あれですけど、まあでもまあ、道丸の体力勝負になってもう完全に、クロノには体力で勝てないっていうのは露呈してるじゃないですか、このレースに関して言えば。
うん。
うん。やっぱりだから、1008以下ぐらいがいいかなとは思うんですよね、僕は。
うん。
だから去年のエリジョも、一応本命にはしてましたけど、あれは臨戦と、まあ、スミオンと内枠っていうのが良かったから本命打ってただけで、別に2200がめっちゃいいっていうので打ってるわけじゃないんですよ。
うん。
はい。あれもほぼまあ、ロスなく最打ちで、ってかもう完璧の競馬だったんで、まあ、そう考えると今年の場合は、一番人気になって大外、だからやってることまあ逆みたいなもんじゃないですか、ほとんどなんか
。
真逆なんで、まあ自力勝負とか出るとやっぱり札幌とか宝塚とかみたいに何かに後ろから刺されちゃう。まあ今までもそうじゃないですか、フロントヤクイーンとかにも刺されてるし、こいつ。
そうだね。
そうそうそうそう。だから結局、スカーレットカラーとか早めに動いて何かに刺されるっていうのはよくやってる馬なんで、個人的にはそういう競馬を期待したいですけどね。早めに動いて、前掃除して何かに刺されるのがウィンであったり何だったりってことに期待してるんですけど。うんうん、だからまあ4とか、全然あると思いますけどね。だから一番人気
が、そうだよね。
そう。ただまあ 3.9 って言われちゃうと、まあ別に抑えててもいいのかってもうなっちゃうんですけどね。
うん。
まあだから結局、ウィンから行くからまあ別になんか3とか来られたらめんどくせえから入れとくかっていう感じの。
まあそうだね。
結局そうなっちゃうんですよ。
そうね、だからまあ僕も別にその印どうのこうのっていうよりか、まあ、だからまずこのまま気に食わないことは、まず一番人気一着はもうチューリップ賞しかないってことなのね。
はいはいはい。
で、この戦績できてる馬が一番人気一着は、その要はもう完成度で行ってた時の成績しか残ってないっていうのが、そもそもどうやねんっていうこともあるし、
はい、
で、ビクトリアマイルが一番人気4着やんか、
はい、
でこれって変な話、その前が一番人気8着でさ。
はいはい。
まあ、リズム崩してたってあれやけども、ノーストレスの状況でビクトリアマイル出てきてるわけやん。
はい。
でそれやのにやっぱ勝たれへんかったやんか。
はい。
だからやっぱりこのまあそういう感じなんやと思うのよね。
うん。
で勝った2つもうちからコスク出てきてるっていう G1 なんで、
はい、はいはいはいはい。
やっぱりちょっとコスが必要になってくると思うんやわ。要は王道はダメなんやと思うの
よ。はいはい。
それは僕、ほら、札幌記念でも言ってたと思うんやけど、やっぱ丸っぽそれが今回18番枠になってくると、もうそれこそほら、フロンティアクイーンに、な、
うん、
やられたかのような感じのレースになるんちゃうかなと思うし。
まあ確かに、フロンティアクイーンに刺されるような馬みたいな、馬っていうかまあ展開みたいになるんだったら別にエスポワールがそこ来てもいいですもんね。なんかフロンティアに刺されるんだったら別にエスポワール刺されても別に不思議はないですからね。
まさかその辺よね。まあ、僕としてはちょっと評価は下げたいなと思うし、一番に、まあ、じゃあ今言ったように4倍とかっていうんであれば、まあまあまあまあ、僕はルージュや境にまあ抑えてもいいかっていう程度のレベルかな。じゃあ、ノームコア。
うん、これが僕の中で3トンの中で一番いらないかなと思ってて、
うん、
まあ、切ってもよかったんですけど、切るか。いやでもこれが一番危ないかなと思いますけどね。ただまあ一応間隔空けて延長では別に悪くないのかもしれないけど、まあでもずっとマイルとかでやってきてた馬なんで、今2200阪神で坂あってどうかな、しかも勝った後でちょっとタイミングではないな。この馬ってシオンステークス勝った後にいきなりエリジョ来たんですよね、この馬3歳児の時に2年前。
うん、
だそういうイメージ、
うん、
あれ多分秋華賞でもまれて負けてたらエリジョ結構来てたと思うんですよ。3とか4とか分かんない、
うん、
6ぐらいだったかな、エリジョが6か7か忘れましたけど、うん、だからそんなイメージなんで、札幌からちょっと間隔上げてエリジョだ、シオンからエリジョみたいなイメージで多分、
うん、
だからまあ期待値は高くはないと思いますね、うん、ただまあ不気味っちゃ不気味なんですよね。この馬って人気でビクトリアも安田も来てて、3、4って来てんのに、 ストレスある程度持ってると思うんですけど、それでも札幌来たから、
うん、
だからその交互とかになってたら切ってもいいんですけど、なんかこの5番人気3着、7番人気4着、2番人気1着って全部着順いいっていうか、なんか充実期みたいな感じでちょっとめんどくさくなっちゃったんで、うん、一応抑えたってだけで、うん、個人的には切りたいですけど、
うん、
っていう感じですね、評価は。
だからノームコアにしても、あの、なんだっけ、ラッキーライラックにしても、まあ、だからマイルの G1 を買ってる前やんか、
はい
ね、阪神三歳です、マイルもね、そうよね、
阪神三歳だから古
っ、あの阪神みたいな
ジュベナイルね、はい、
ジュベナイルな、
はい、
うん、で大前提としてまず体力どうなのっていうことになってくるんやと思うんだな、
はい、
でラッキーもやっぱそこは不安やと思うよ、はい、しかも外枠行ったから、
はい、
でノームコアもおそらく本質は2200ではないと思うね、
はい、
これさ、なんか僕ツイッターでチラッと見たけども、根幹非根幹が弱くて根幹がどうのこうのとかだけど、それは別に違うと僕は思って、このまま僕は単純に L でたまたま走ったのが今回だってだけだと思うから、
はいはいはいはい、
別に2200がダメってわけでは絶対ないわけれども、
うん、
まあ1002とかも使ってるからカテゴリーチェンジででね、戦力のスピードが2走前にあるっていうのを考えると、まあ最近の僕のトレンドからいくと変わってもいい人気はなんやろうけども、ただ人気しすぎてる分、勝負に出られるとその恩恵が消えてしまう可能性があるんで、
はいはいはい、
うん、だからそっちやなと思っててね、充実期っていうのも当然あるやろから、僕は3強の中で一番切りづらいかなと思ったのよ、
はいはいはい、
孤立がね、
はい、
で、あとやっぱり評価しづらかったのはやっぱりもう乗り手が嫌い
まあね、何するか分かんないですからね、
うん、もうこの人はもう本当にもう嫌やわ、じゃあラブゾン理由、
これも
でも僕はこれ F かな。
そうだよな、高谷さん F っぽいなと思ったんだよな。
これは F かな
僕はなんかね、僕もこの前ミッキークイーンと重なってて、自分の中で弱いミッキークイーンみたいな。
そうよね、弱いよね。
そうでも阪神 2-2 でミッキークイーン宝塚で来てたじゃないですか。そんなイメージで、だからナルオがちょっとびっくりして、自分の中でもっと負けると思ったんですよ、ナルオは。なんかもう、
うん。
でも今思えば別に普通にダウンに反応しただけっていう可能性もね、延長とダウンで。
うん
うん、で、まぁ、ちょっと体力生きるとこみたいな感じで。
うん、
この馬って、ディープストームキャットの割には、ちょっとボテッとしてると思うんですよ。普通のこう、なんか、あんまリアルスティールみたいな感じじゃないと思うんですよ、僕は。スパって感じじゃないと思うんで。
うん、
そういう意味では、だそういう意味では阪神、とかの方が京都よりいいかなみたいな。あとまあ G1 は使ってないんで、
うん、
数とは全然使ってないじゃないですか。だからまあ、
うん、
今年もまだ3戦しか使ってないからは、
うん、
まあ一応鮮度はキープしてると思うんですよね、
うん、
でまあ前走プラス12で明らかにやる気なかったし、
うん、
って考えたらナルオぐらい走ったら走れるかなみたいな、
うんうんうん、なるほどね、
はい、
もう僕も単純かな、もうディープのリズムとしてはもう明らかに挙動悪くなってるなとも思ったし、
はい、
うん、やっぱりナルオのあの感じがどうしても弱く見えたね。
ああ
、させやって思ったけどね。
はいはいはいはいはいはい、
せめて。相手だって1年以上ぶり違ったっけ、これ。
そうっす、1年
ぶり。パフォーマープロデュース
で。1年以上ぶりですね。
なあ、うん。だから去年のエリジョにしてもさ、ちょっとほら、糸になったっちゃあったやんか。
はい。
自家車使えなかったみたいなね。
はいはい。
うん。でも、やっぱ結局3人は走ってるわけやさかに、走れる状態ではあったわけやんか。
はいはいはい。
で、ディープの鮮度どうのこうのって考えたら、やっぱりもうちょっとパフォーマンス上げてもいいと思うのよね。
はいはいはい。
うん。だからやっぱこの辺からもう、その、なんていうの、いやらしさ出てきてる感じ
ですよね。まあだから、マカ引きとかと一緒で、一回崩れたらもう戻ってこれませんみたいな。ワグとかも一緒だけど。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。これあれだ、オークス一番人気やってな、この子。
そう、一番人気一着ですよ。
なあ。
うん、最後1になりましたからね。
なあ、カルエンサスティンやさがに、もうあのあれはどこ行ってんの？
これでもあれですよ、G1 一番人気一着持ってるのこいつだけですから。 角持ち、角持ち。完全な角持ちですけど。
ただだから僕はもうちょっと飼いづらいね、この子は。もうその挙動がやっぱり僕にはよく見えない。印はこんなところ？
そうっすね。
じゃあ、あとまあちょちょちょっといきましょうか。
はい。
はい。じゃあ、シャドウディーバ。
ああ、これいい馬だと思うんですけど、
うん。
これも前走も僕買ってたんで、前走走りごりょかなって思った道あるで人気もなくて、うん、まあ特殊馬場で、ね、うん、まあ、全部崩れてきたみたいな、なんか、団地引け、ま、来ましたよみたいな感じ。
そうですね。
うん、そう。クイーンステークスも買ってたんで、
うん。
もうなんか、多分、今回はだから人気はないのはいいんですけど、
うん。
まあ、前走はやっちゃった後だし、まあ延長で今更ちょっと買いたくないんで、
うん、そうですね。
って感じです。
うん。全く一緒ですね。まあ確かに人気落ちはあれだけど、まあまあまあいいでしょう。サムシングジャスト。
これもいい馬。これもちょっと、うん、これは3走前条件戦があるから鮮度あるんで、いい馬だなと思うんですけど、うんね、うん、この馬も、この馬 C っぽいって僕見てて、だからあんまり。
これ C っぽいよ。
C っぽいっすよね。
あの、うん、これ C っぽいよ。
初音が C っぽいなと思ってて。
うん。
ただ、クイーンもだから結構ペース上がったあれにはビマイジだったし、まあ、府中牝馬は特殊馬場でなんとか3来ましたけど、うん、まだだからちょっとポテンシャル弱いかなと思って。
あ、う、あ、ん、なるほどね。
はい。だからまあ足りないんじゃないかなっていう感じですかね。うん、
僕もこれ少し考えた。あの、クイーンは木曽騎乗でいいかなと思ってたし。
はい。
あの、前走の府中はね、やっぱり最後うちで一頭になったやろ、これ。
はいはいはいはいはい。
でそこがやっぱりなと思ったのよね。
はい。
だらっとしちゃった境かなと思って。だからピリッとした場合に、ちょっと、面白いな、怖いかなと思ってたんやけどもね。ソフトフルート。
これ、イフだな、俺。
これもい、これも絶対いらんよね。
あー、これ、ドエフじゃないですか？
これも絶対いらんよね。ま
あ、これもっていうか、もう別にセンチュリオもいらなければ、あの、何サラキアも F なんですけど。
そうや。
このディープ3頭いらないだろ、この中途半端ディープは。だったらラブズが格で圧倒しちゃうでしょ、この3頭だったら。
だったらもう何、あの、なんだっけ、リアアメリアでいいやんか。
いや、いいよ、いいよ。リアアメリアの方がよっぽど強いだでしょ。
なあ、
強いっていうか、まあ、
このさ、はい、ソフトフルート 13.6、リハビリは 24.7、
うん、
何しとんねんと思って、
いや、本当、何しとんねんだよ、しょ。だって、こっちとらさ、一応、週刊誌を買っててさ、リハビリは切ってるわけだからさ、
うん、
だから今さら逆転させんなよなと思ってさ、
そうよね、
これは、あの、なんつうんだろう、別に、そう、だからこれは逆転させちゃダメだと思うな、人気。だから別に、逆転しなくても変じゃないじゃないですか。例えばリアが5ぐらいで、ソフトが8とか9とかでも全然違和感ないじゃないですか、人気に。
違和感ないよね。
そう。うん、だからそれであるべきなんですよ。なのに、うん、これをソフトを人気させちゃうっていうのは良くないと思いますけどね。
そうですよね。これはさ、なんぼ鮮度があるからといってもね、マキシマムとパリとは違うからね。
これはセンスないなぁ。ここでロックにするやつセンスねえなぁ。
そう
ね、いや、わかんないですよ。こっから人気落ちるかもしれないですけどね。もしかしたらリアと逆転するかもしれないけど、うん、もしこのまま行くんだったら、マジセンスないと思うな。
うん。
うん、じゃあ前走変えって話だ、
うん。うん。そうよね。
うん、
もう本当そう思います。もうこれは前回はやっぱりなんだかんだ言っても外の恩恵もあったし、ね。
そう。これはもう外に、うん、外出したこう体力差し馬に有利な馬場だったんで、
うん、
で、これはそのディープにしては重いっていう話はずっとしてたじゃないですか。町田特別で、
そうです。
延長で頑張ってたし、
うん、
あの、母父がキングマンボだから、ちょっと重いし、馬鹿もある程度あってっていう話はずっとしてたから、
うん、
だから逆に周華賞が両方の高速だったら多分足りなかったと思うんですよ。きついと思った、うん、ですけど、この道あるとこも全部ハマって、その活性化とかない部分も全部チャラにしたのが前走の馬場であったり展開だったりだと思うんですよね。
うん。
そう。だそれに全部ハマったから、今回両馬場でってなったら違うと思いますけどね。うん、
そうだよね。うん。で、しかも最後にパラスアテナをグッとかわしたところもやっぱり余計やしなと思うしね。
もうあれは完全に力をかき出し切りましたよ、もう本当に。
そういうこと、そういうこと
だ
と
思
う。
使い切りましたね。
あ、
うん、だからこれをだから、そうそう、だからディープ初コバ G1 だからとかって言って、買うのは違うと思うけどな。
うん、僕もこれは違うと思います。
うん。
じゃあまあそのままセンテリオ。
どうでもいいんだよ、ね。もう語るに値しないんだよ。こんなの。いやさ、これさ、マジでさ、僕前奏一応買ったんですよね。前奏、センテリオ。
うんうんうん、
これなんかやっぱりリズムは悪くなかったんですね。552で来てたし、人気ずっとしてたんで、うん、からの5番人気だったから、やっぱハマりましたよね。うん、で、あれじゃないですか。相手が1頭しかいない上に、その1頭が全然走れない状態っていう、とかあったから、で、ミッキースワローとかもやっぱり、なんか過剰になると来ないタイプじゃないですか、ミッキーとかも。だからもう全部、で、あとは毎回3着にしか来れないステイフリッシュだから、ってなると、これが1でも別に驚きはしないっていうか。
うん。
うん、で、なんかオールカマーからマリアライトとか来てますよみたいなこと言ったけど、舐めんなよ、マリアライトと思って。センティリオ全然違えんだよ、同じリーフでもと思ってさ。
そうだね。舐めんなよ、マリアライトやな。
本当だよ。
アリバでも勝負になるような馬やっちゅうね
んな。本当だよ、なめんなよ。
そうね、だからやっぱりな、一番間違ったらあかんのは、そのオールカマーを能力で勝ったと思ったらダメやってことなのね。
そう、
うん、これだからカレンブーケ通りに勝ってるから過剰人気するわけやわ、結局。
まあそうです、だって G1 馬ですからね。あ、 G1 馬じゃないか、そうやな、 G12 着馬か、ジャパンカップ2着だから。
だからカレンはほら休み明けとかさ、そういうレースになると、あの1000万クラスの前になるわけやんか。
そうですね。はい。
うわ、これはね、さすがにダメでしょう。
これは、あ、まあ、まあでも、まあ、じゃあ、100ポイズってソフトフルート6番人気で、まあ、鮮度とか3歳とかってまだあるけど、うん、センチュリオの5歳牝馬で4番人気は、うん、いや、これはいらねえだろ
う。
ドエフ、
ね、
だろう、ね、ね、センチュリオドエフだろう。
まあ、このソフトフルートセンテリはいりませんね。
いや、いらないと思う。
はい。ウィン・マリリン。
あ、ウィン・マリリン、こっち行きますか。サラキアじゃなく。
あ、じゃさっきサラキア行きましょうか。
サラキア、これも。
芝生行きましょうか。
芝生きましょう、こんなの。
うん。
これを、だから、これは考察にも書いたんですけど、
うん、
多分今連勝してるじゃないですか。
うん。
だからこれを、あ、なんか充実期だ、圧勝もしてるみたいな。
うん、
って言うんだったらエプソムの13なんだよって思うんですよ。マジで。そんな、す、だから結局小倉はダウンに反応した、府中牝馬は特殊馬場で他が走れなかったって考えるのが妥当だと思うんですよね。
うん、
うん、でこの馬ってもともと僕はマイルぐらいの体力しかないと思ってるんですよ。1000、まあ、1008ぐらいまで、
うんうんうん、
あんまり根幹2000とかでがっつり G1 多頭数とかでできる馬っては思ってないから、
うん、
今回ってやっぱり多頭数になって阪神って坂あって外目の枠入ってくるわけじゃないですか、
うんうん、
でこの馬は揉まれ弱い部分もあるからやや外目の枠がいいんだけど体力ないから中頭数ぐらいがいいですみたいな難しい馬なんですよ、この馬は。 C があるわけでもないし、すごい中途半端な馬だと思うんですよね。
そうだよね。
だからこれはだからこの外枠で外目で揉まれないのはいいんだけど、2002で阪神で多頭数で G1 とかなると、もうでしかもある程度人気してるってなると、もう体力切れを起こすしかねえみたいな状況なんで、
うんうん、
でしかも激走後で、
うん、
絶対無理だと思いますけどね、
うん、
さっきのソフトフルートとかは、まあ、100歩譲って一応ディープで初コバ、まあ、無理やり言い訳つけてさっきいらないとは言ったけど、まあ、もし走られ3とか2とかに走られても、まあ、
うん、
あ馬個体が強かったんだとかってありえますけど、
うん、
これはないだろう。どうひっくり返っても、
うん、
そう、どんなに展開向いてもきついと思うけどね、
うん、
何があっても無理だと思うけど、
うん、
そう
そうやね。
やるとしたら大逃げして1000メートル65秒ぐらいで行って後ろ5馬身とか6馬身離してるぐらいしかないでしょ、もうやるとしたら。
まあそうでしょうな。まあ、これだからほら仲良くさせてもらってるフォロワーさんの一口の前さかいにあんまり悪くは言われへんけれども、まあ僕はもうなんていうの、そもそも臨戦どうのこうのっていうよりもこの方弱いわ。
いや、まあまあそうなんですよ。
うん。だから今村井さんが最後言ったみたいに、その 1000m65 秒とかさ70秒とかでさ、
70秒って、
まあ、なそうなればとかと思うけど、もうちょっとそこまでの恩恵がない限りは多分厳しいでしょうね。
まあ普通に走ったら普通に負けると思いますけどね。
うん、そうそう、だからこれとかさ、センテリオとかさ、
うん、
ソフトフルートもそうやけどさ、うん、よくこんな人気になるよな
って思う、ね、いやだから普通これをさ感覚として普通に買おうって思っちゃう感覚やばいと思うんだよねマジで。だってさ府中牝馬7ですよ、8頭中こいつ7番人気っすよ。でセンチュリーも5じゃないですか、9頭中真ん中より後ろじゃないですか。これをさ今回また頭数めっちゃ増えてるのにまたそれよりも人気下で買おうとしてる感覚が、だからその未来への翼の春天で50倍60倍ぐらいになっちゃう感覚ですよね。300倍あったんですよみたいな。このまま300倍あったのに G1 ってなんで50倍で買わなきゃいけないのみたいな。
なあ、
うん、と思うんだけどね。普通の感覚としてはってこういう風になると思うんですけど、
うん、
これは別に
福島牝馬5着エプソム13でオープン特別1着の8頭立ての徳島馬1着の馬が 7.7 でさ、
うん、
エスポワールみたいにターコイズ2着、中山牝馬3着、福島12着で負けたけど新潟2着になってる馬が1番人気で来てるような馬が9番人気の40馬やろ、
うん、
それは40馬の方に手が出るよね。
うーん、いやなんかさこれなんか本当に勝つと思って勝ってんのかなと思っちゃうんですよ。本当になんかその M とか別にして普通に感覚としてダメじゃねえかなと思うんですけどね。
なあ、
サラキアセンテリオに関しては
そうですね。
ああ
これはこの間びっくりするけど、まあ、さすがにないよね。
いやこの2頭は絶対ないと思う。だったらまだガチガチはありえそう、うん、1、2、3番人気で順番は
もう
格で持ってきましたで終わりっていうのあるかもしれない。 G1 馬だし、
ね、そうね、この人気買うねと普通にラブズノームコアラッキーから買うよね。
買うね、この差だった
らどう考えてもね。
ああ
まあさすがに厳しいでしょう。ソフトブロードもしたいけどな。
まあこれだけまあだから3歳馬だからって一応言い訳が聞きますけど、
うん、
うん、いやさ、俺センテリオとサラキアとかに勝たれたらもうどうしよう。マジで歴史の1ページがなんか覆るな本当に。
なるよな。
うん、もう解雇できないこの2頭勝たれたら。
大丈夫、絶対ないよ。
ないと思う。
うん。じゃあウィーマリーに行こうか。
これは僕もう連チャン切れだと思ってるんで。
そうですね、
そうですね。まあなんか、うん、例えばまあ前走前行ってたからとかってあるかもしれないけど2秒5なんでやっぱり、うん、オークス2着馬で0秒1してダイヤリングタクトと0秒1してた馬が2秒5負けるって変じゃないですか明らかに。
そうですね、
うん、そうだからここまでのガガガガガってきてたこのミモザフローラ一連の流れから、
うん、
15っていうのをやっぱりスクリーンヒーローってやっぱり一回不審入ると長い馬が多いんで、そのクリノガウディもそうだし、
うん、
ゴールドアクターも一回不審入ってから戻ってこれなくなってしまったんで、
うん、
でその2頭がちょっとも巻き返したなと思ったのはスプリンターズの5着とクリノガウディがね、で、うん、あっちのゴールドアクター宝塚の2だと思うんですけど、
うん、
これどっちも坂コースだったんですよね、中山と阪神なんで、うん、だからまあ今回京都よりは阪神なんで今回は阪神代わりはいいと思うんですけど、うん、延長だし、あの2頭は何回も叩いて、地道にちょっとずつリズム戻して中でみたいのがあったんで、
うん、
ちょっと違うかなっていう。
うん。そうね、僕もそう思うね。まあ、まず、やっぱオークスでやっぱエネルギーある程度使っちゃったかなっていうのもあったし、まあ、ね、ちょっと体調がどうちゃらこうちゃらっていうのは週刊誌あったから、まあ、その分差し引いたつもやっぱ2秒5だから、やっぱレースで受けた衝撃は絶対大きいから、巻き返すってなると、ちょっとさすがに2秒5までいかれると厳しいかなと思ってね。
だってさ、シオンであんだけさ、疲労残したマルターズに負けちゃうんだからさ、
うん、
マルターズの頑張りたるやん。
そうよね。
マルターズすごいなと思ったもんな。
う
ん、
まあ確かにそうよね。よう頑張って、慣れちゃくなってね。じゃあガーネット。あ、まあさっきちょっと言ってたけどね。
うん、これは怖いです、異端なんで。
うん、
はい、それだけかな。だけど基本的にやっぱ新潟みたいな広いコースで早上がりでって方がいいと思うんで、うん、まあ、変にちょっとペース上がったりして足使っちゃうときついかなっていう感じ。
そうですよね、
うん、
まあ僕もそういうのは結局ハマり待ちよね。
そうですね、これもやっぱり最高峰からどうしてもいっちゃう馬なんで、
うんうん、まあそうですよね、ハマったときっていう感じで、
はい、
うん、
だ別にまあ1点抑える分には全然いいと思う。
そう、まあまあそういう感じだと思う。そう、まるっきりないってわけじゃない
から。ないよ。一応ほら、コバ、混合で2、4って来てるわけだから、
うん、
全然ね、通用してもいいと思うんですけど、
うん。うん。そうですね。それは僕もそう思いますね。裏のチャーム。
あ、これがね、うさんくさいのよね。これよくわかんないのよ、この馬。もともと僕、いい CS 系だと思ってたんですけど、最近のレースが、そのメトロポリタン逃げてきたあたりから、もうなんかもう、全然イメージつかめなくなっちゃって。だから、体力もめっちゃ、もう本当のルーラーシップで体力バカってほどはないとは思うんですけど、でもまあ前走2-2で、早め抜け出して1秒2なんで、もうなんか体力バカみたいなレースしてるんで、ちょっとよくわかんなくなっちゃったんですけど、でもやっぱり単調みたいになんか普通の2-6とかだと負けるじゃないですか、札幌とか。まあ前走はだから徳島馬がハマったってことにしといて、まあ普通に走ったらまあ目黒とか札幌とか単調ぐらいの能力の、まあメトロポリタンもだいぶ展開向いてたんで、まあちょっと足りないと思いますけどね、ちょっとスピードも、去年もほら、ちょっと期待してたけど、短縮で、ね、全然前行けなかった。ね、うん。だからやっぱ2-2はちょっときついかな。
うん。
両馬場は。
まあだから結局、あるよね。おかしくなってきてから買ったのが、メトロポリタンと前走だけで、両方とも、なんじゃそりゃっていうレースしてるもんね。
そうなんですよね、なんか。
うん。だから結局そういう感じになっちゃってしまってるん違う。その一頭だけ違う、リズムでレースしたときに、束の、
圧から逃れてみたいな。
うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。他がなんか、他でちゃんとレースしてはるんやけども、自分は全然違うこと設定、それがたまたま優位性があって、選択しちゃったっていうタイプの場合と思うから、はいはい、それをここで見込めますかってなると、多分見込めへんやろうし、2回連続では多分できへんやろうから、また普通の競馬してくれやろうし、しかも今回はね。
うん、騎手も変わりますしね。
うんうんうん。まあそうなると、多分まあ厳しいでしょうね。
はい。
ミスニューヨーク、
これですね、僕はこれ面白いかなと思ったんですよね、
うん、
っていうのもシオンが激走後で、シオン激走したタイプってほぼ周回賞で来ないんで、うん、の割には5って来たんですけど、しかもこれ V ラインじゃないですか、7、8、8、15からの5だから、
うん、
まあ、結構内容はいいと思うんですけど、うん、僕はこのままシオンステークス終わった段階の周回賞の、あの考察の段階で、このままポストアースライズだって言ってたんですね、うん、で、アースライズって周回賞16番人気5着なんですよ、
うん、
同じやんと思って。かぶったーと思って。そこかぶるんだ俺と思ってさ。そこ当てたみたいな。だからなんか、多分来年の、多分牝馬重賞とか、中山とか福島とかマーメイドとか全部坂コースっていうか、思ったしいとこでやるじゃないですか、
うん、
全部。牝馬重賞って。
うん、
だからその辺で活躍してくれそうな感じだと思いますけどね。ここはやっぱりちょっと前走が、まあ、さっきも言いましたけど、そのソフトフルーツとかパラスアテナとか、まあ、パラスアテナがまあルーラーシップなんで、まあ、体力もある程度あって500キロとかあって、うん、ある馬体で、このままもまあ、キングズベストにマンカフェなんで、もう体力って感じじゃないですか。
うん。
決闘的には。だからそういう外の差し馬にすごい展開向いたと思うんで、
うん。
まあ、それの恩恵をあってもまあ5だったんで、
うん。
まあ、今回、それより上は絶対ないかなっていう。
そうだね。
うん。ただいい馬。
うん、いい馬ね。
はい。
うん、だからね、ちょっと、重馬場2回。
でもこれ、あれですよね。ね、うん、この後だって3勝クラスいっちゃうんですもんね。もったいないですよ。重賞、ね、重賞全然いけると思いますけどね。
そうですね。
はい。
ちょっとさすがにあれかな。まあ、なかなか面白い V ラインやけどね。
確かに。あんま見ないですか、うん、この形ね。
うん。ね、まあ、一応これでほとんど出たんだけど、まあ、ロサグラウカは別にええよね。
まあもう、語るに値し
ない。うん、値しないよね、うん。カルバン・ミーナってのはどう思いますか？
これ、バリちゃんがいいとか言ってなかった？
あ、そうなん？
うん。
あ、そうなんや。
はい。これは、
らしいな。
まあでも、ちょっと足りないかな。
と
は思いますよ。いくら初 G1 ディープっていうのあるけど。やっぱり、一応ほら、2秒8、ね、1秒8、1秒9で、
うん、
で、その前も9頭立てで6番人気1着なんで、
うん、
ちょっと、これをだからディープ初 G1 とかで買うとは、まあ人気もないから別に1点抑える分にはいいっちゃいいですけど、まあ、今回も特殊、うん、僕実は前走買ってたんですよ、この馬。だから特殊馬場でなんか変な感じだったし、
うん、
ずっと、条件性使ってからのオープンっていう鮮度があったんで、
うんうんうん、
いいかなと思って僕買ってたんですよ前走、
うんうん、
それでも5だったからちょっと違うかなと思って、 まあ、しかも、まあ、これ408ですからね、前走
前走。そうね、そうね、バタカリからね。
ちょっとね。
体力的なこと言うとやっぱきついよね。いや、僕がだから一つ考えたのは、その、スローになって、時計が早かった時、上がりが。
はい。はい、
要はリアに向いた時の感じね。
はいはいはい。
この子ほら、結局この3走、両不良やや重やんか。
はいはい。ああ、なるほどね。酌量の余地ありますか。
そう。で、その前の東京は34秒0なのよね。
はい。
だからこの3走が、その、鮮度どうのこうのっていうもの以前で負けてるって考えたら、どうだろうっていうのもちょっと一瞬考えたのよ。
はい。
うん。でも、やっぱり408っていう、まあ、体重と、まあ、単純に足りないよね。
まあそうですね、これとか走られちゃうともう、
うん、
予想が組み立てられなくなっちゃいますけど、
うん、そうだよね。だからまあそういう恩恵がまあって、まあ、他が崩れて場合にってなってくるんやろうけれども、まあそれならもうリアメディアの方がその早い上がりになった時そういったらパッと1も取れるし、量も向こうの方があるし、あのスピード合戦だったらやっぱりこっちの向こうのディープの方が多分上やろうしってなるから、まあこっちは取れへんかったかなっていう感じかな。だから結構さ、このレースみんな難しい難しいって言ってるやんか。
最初僕も難しいかなと思ってましたけど、
でも別にそんなことはないやん。
意外と絞れましたね。
そうやろ、
うん、
うん。僕もそう思いますけどね。
てかなんかもう明らかにこれいらねえだろってのが多かったっていう。
そうそう、だからあとその人気さんとその僕らの買ってる馬にどう絡めるかっていうだけの話
で。そうそうそうそう、うん。いや、人気は切れないなとか思ってたら、その注意上が全部切れたっていう。
そうそうそうそう。
っていうのがあったんで。
うん。
そう。
だからそんな感じでいいじゃないですか。
はい。
はい。じゃあおさらいしましょうか。
はい、お願いします。
はい。じゃあ、エバイさん本命、ウィンマイティ。対抗、リアアメリア。黒三角、リュネル・ルージュ。いいんぐらいね。で、白三角にさ、ラブズ・オンリー・ユー、ラッキー・ライラ君、ノームコア。
やから、やからですか
ね。ってのが、FOR。
はい。
1、2、3、4、まあでも7と、まあちょっと、ええやんな。竹褒め、リュヌ・ルージュ、対抗、ウィン・マイティ、黒三角、FOR、レイカー、白三角に、リア・アメリア。で、まあまあ、この後、僕もブライトさんと同じで、まあ、買うなら、人気3と、僕はだから、ノームコア、ラブズ・オン、ラッキー・ライラック、まあ、ラブズはまあ別僕の中ではいらんかなっていう感じですかね。うん、
はい。
はい。これ僕当たると思うよ。あのいつもはさ、なんかさ、もうあの何テンプレみたいな感じで言ってるけども、
うん、
あの今回は当たると思うよ。
あ、
特にリアメディア僕そこそこいいと思うよ。
なんで白さんやね。
まあ、うちはな、リュヌ・リュージュのちょっと配当に。
そうですよね。だ重い方にちょっとかけちゃったってだけでね。
そうそうそうそう。はい、それをほら、本命に取った境に、ちょっとまあ、そっちの方向の間を、あの、な、
うん、
プッと取っただけで、うん。あの、普通に買うなら僕、リアメディアからでええと思う。
うん。
うん。いや、どうしようかな。もうリアメディア、ただ1点にしようかな。で、で、リュヌ・リュージュ語れたら泣かれへんからな。
ルヌリューズ副賞だけ押さえときゃいいんじゃないですか。
まあそうやな、それでもいいけどね。
うん、1はないでしょさすがに。
どうせ人気3とこうへんし。
まあ23とかいそうですけどね。
まあね、
まあ2は言わないけど3はどれか1頭はいるんじゃないですか。
うん、うん、まあそうでしょうな、
うん、
あとはだからマイティがちょっと頑張ってくれ。
そう、マイティはマジで頑張ってほしい今回。
うんうん、
いやマジラストチャンスだと思う、ね、この秋はマジで。これはこんだけ人気落としてやってんだから、勝ってくれ、マジで。
うん。
うん。
そう思います。
はい。
はい、じゃあ、8周年記念エリザベス女王杯、当たりました。ありがとうございました。
当たったわーい。嬉しい。
エムラジ未公開ジングル、パート1。
一回ね、これも来てな。
はい。
あの、釣り堀へ行ったことがあるんやわ。
はい。
でそれに一回連れてってもらったことがあるんやけど、僕下手りやさかいに洋魚触られへんねんか。
すごい触るキャラですけど僕たち。
いや洋触られへんねんか。
はい。
でさ、隣になすごい若くて可愛らしい女の子が二人おったんやわ。
はい。
ザバーっつってガバーって魚掴んで針取っとって、はい、うわたくましいとかして隣でそれで思ってて、 そんな女の子好きとか思って。
なんか釣りの話かな。
うん、それね。
これ女性の趣味の話。
うん、これ聞きたいな。どうでもいい話やし。ずっとずっと私のそばで見守り続けてくれたあなたのため、私のために幸せになります。
はい、エンディングのコーナー、
イエーイ。
はい、はいはい。まあもう時間もねちょっとだいぶ使ってるので、もうパッパッパッと、
うん、
バイオスパークでいいですか。
そう、バイオスパーク、もうこれはこれは大丈夫、マジで。もうエリジョのどの馬よりも硬い。
これでもウィーン行くシールどうする、
対抗足りまいしょ。
まあそうなるわな。
うん、
ほんでサーパスでいい。
うん、サーパスはだからまあ5番人気なんで、まあ、まあ一応会話しますかね。
イクシードは何番人気なの。
イクシードは8。
おお、バイオスパークは
4。
まあそうですわね。
まあ、バイオスパークはしょうがないんですよ。でも僕は1番人気でもいい馬だと思ってるんで。
うん、めんどくさい馬は言っていますか。
誰がめんどくさいんですか。
いやねんだ。
誰がめんどくさいですか。
ちょっとちょっと、
なんでこのタイミングやねん。なんでこのタイミングや。終わったらもうあの、もうなる、もうそうか、もうエンディングか、そっかそっか。
めっちゃ待ちましたよ。
そうやな。
いや、僕ももう終わるかなと思ったらそっから長かったもんで。
まあまあまあ今日は来るやろうなと思ったわ。
おった、それはちょっと失敗ですね。
確かに来週の方が面白かった、ね、来週か先週の方が面白かった、ね、アルゼンチンで呼んじゃうって
。ただこのタイミングで来るとは思わなかったわ。
どんな感じですか。
あ、今
どんな感じ
で福島記念の本命を言ってたところですね。
ああ、はい。まあちょっと、まあ、
はい、
まあ、まずはあの8周年おめでとうございます。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ね、自分も一応あれやっちゅうね。
いや、だからいつも言ってますけど、僕はもう最初の2年ぐらいしか出てないので2年もないか2年もないので。はい、どうも、あ、ちょっとすみません、改めまして、あのどうも皆さん、こんばんワイルドウルフミオです。
分からへんしてね。
あ、すみません、あの 4号機の
ワイルドウルフ。はい、あ、なるほどね。どうするほたら、とりあえずまああのバイオスパークということで一応ここは締めときましょうか。
そうですね。
はい、
めんどくさいっていうのはどう思うんですか。
あ、ごめんなさい、めんどくさいはいません。
何なんですか、めんどくさい。
めんどくさい。ごめんごめんごめん。僕が思ったら同じような感情もあるソリストサンダーって。
はいはい、はい。
ごめん。こっちがめんどくさいまでって思っただけで。はい、じゃあですね。また。
とりあえず締めます?
あ、そうですね。はい。
そう。もうちょっと 2時間半になっちゃったんで。
そうですね。そうですね。じゃあ、皆さん、あれお願いします。
ああ、はい。じゃあ、お知らせいきたいと思います
。
はい、お知らせいきたいと思います。編集って邪魔すんだ、お前。
はい、はい。
はい。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってます。まあ、いろいろやってますんでね。よろしくお願いしますね。はい。はい、番組ブログのトップページにですね、お便りコーナー紹介というところがありまして、そこにあのメールフォームありますので、そちらからメールをお願いします。
はい。
はい、メールを採用された方でステッカー欲しいという方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
はい、
それではそろそろお別れといたしましょう。お相手はとりあえずお金入ったから飲みに行くかのブライトと、
来年は隔週で空いたところにミオチとメンクさんっていうローテーションで行きたいと思う、タクヤと。
ん この後収録後のお楽しみでいっぱい喋りたいと思います。ミオでした。
はい、ありがとうございました。
バイバイ。
ありがとうございました。
はい、ブラピーも録音来てや。
切るわけがない。
どうしようかな。じゃあ切りますね。切ります。